私、このラジオでね、あんまりニュースをね、取り上げるってことはしないんですけども、いや、今日ね、まあ、たまたま、飛び込んできたね、ニュースがありまして、まあ、ぜひね、皆さんにご紹介したいなってのがあったんですよ。で、こちらのニュースなんですけどもね、タイトルありますよ。ね、こちらが、国内最大級のハプニングバー摘発、年3億円売り上げか、20から30代の男女で賑わうっていうね、そんなタイトルのニュースがさ、飛び込んできまして、いや、これはね、ちょっと気になるニュースじゃないですか。ね、聞いただけでもさ、なんだろうかってなるじゃない。国内最大級のハプニングバーつって。なんかでも俺聞いたことあんなと思って。で、そのニュースのね、内容を見るわけですよ。するとですよ、東京渋谷のハプニングバーで、客同士のわいせつ行為を見せたとして、警視庁は9日、ハプニングバースリーピングビューティー眠れる森の美女の経営者で東京都足立区の男40歳と、21から42歳の従業員の男女計10人を公然わいせつ幇助容疑で現行犯逮捕したと発表した。逮捕は8日っていうね、ことらしいんですよ。と思って、あれなんか聞いたことあんなと思って。ねえ。渋谷のハプニングバー、スリーピングビューティー、眠れる森の美女。なんか俺、これ喋ったことあんだよなと思って。なんか俺口に出した記憶があんのよ。で、なんだろうかーなんてね、思ったところ、そう、遡ることね、数年前。2019年1月21日の放送。第527回のね、まあ、放送でですよ。喋ってんですよ、私。ね、スリーピングビューティー、眠れる森の美女について。で、ただただね、語ってるわけじゃないですよ。ね、行ってみたいなとかさ、なんか気になるんだよなとか言ってたわけじゃないの。お店の入り口まで行ってっからね。入ってはいないです。その、入場はしてないのよ。お金払って。ただ、入り口まで行ってます。っていうのも、まあ、結構ね、その前ですよ。2019年だからさ、ね、もう3年ちょい前ぐらい、なるんだけど、ね、まあ、これ今の段階でどこまで行っていいかわかんないけど、まあ、ね、遡って聞いたらね、すべて言ってるんで、まあまあ、ここで言っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、リスナーの方がね、東京の方に遊びに来てくれてさ。で、まあ、一日ね、なんかカフェ行ったりとか、ちょっと酒飲んだりとかさ。で、して、で、最後、ちょっとハプニングバー行こうよ、みたいな話になってさ。で、それでね、ハプニングバー行くことになるんだけど、で、どこ行ったらいいかな、つって、いろいろ調べたところ、出てきたところが、このやっぱり国内最大級のハプニングバーっていうね、いうのが出てきて、渋谷にあるじゃんつって。で、ちょっと行ってみようかつって、入り口行ったわけ。で、なんか入り口はね、すぐにそうやって入れるわけじゃないの。やっぱりセキュリティがちゃんとあるから。で、入り口でなんかインターホンとか鳴らすんだよね。で、インターホン鳴らして中開いて、で、そこでね、料金とか聞いたりとかして、っていう話なんだけどさ。で、結構高いのよ、金額が。実際ね、今の金額とはまた違うかもしんないよ、3年前だから。ただ、なんか入会料と、あとその日の投資の金額かな？わかんないけどさ。結局いくら使うのっていうと、まあ、一晩で入会料込みで2万4000円かかるんだって。高いじゃん。ねえ。我らって言ってもあれだけど、ハプニングバー行ってみたいなっていう人のさ、考えってさ、別に周りでハプニング起きてるのを見たいわけじゃないのよ。自分にハプニングが起きてほしいわけよね。なんかあったらいいなっつって。で、2万4000円払うわけじゃん。 でも、ノーハプニングの可能性もあるわけじゃん。もうそれがさ、ね、ちょっと怖いじゃん。2万4000円の宝くじ買うようなもんじゃない？でも当たりはなかなか入ってませんよ、みたいなさ。しんどいよなぁと思って。ちょっと高いしねぇと思ってさ。で、結局、ね、そこの、そのスリーピングビューティー、眠れる森の美女は、行かず、ね、もうちょっと安いハプニングバーを見つけてね、で、そこに行ったんだけどさ、その時はね。まあ、結果面白かったんだけど、まあ、もちろんね、そのままスリーピングビューティー行ってれば、もっと面白いことがあったかもしんないけど、でも、十分面白いことが起きてさ、その時はね、うん、別のハプニングバーで。結局なんか、SM が充実してるハプニングバーだったんだよ、俺たちが行ったのはね。で、結果、ね、リスナーの方も、俺も、縛り上げられるってね。縛られて吊るされるっていうね。まあ、そんなハプニングが起きたんですけどもね、ちょっと面白かったんでね、よかったら、ね、2019年1月21日、ね、527回の放送ね、をぜひね、ちょっと聞き直してもらうと、面白いと思う。ちょっとね、ハプニングバーの話はね、何分ぐらいかな、55分ぐらいのところからかな。多分始まると思うん で、そこまでも十分面白いんだけど、そっからはね、ハプニングバーの話になってくると思うので、よかったらね、ちょっと過去回遡ってね、聞いてもらえると面白いかなと思いますんで。いや、なんかね、いいよね。こうやってポッドキャストってさ、残るじゃない？昔の話がさ。だからなんかね、その、垂れ流しじゃないけどさ、ね、何も残さないでね、ただただ配信して終わっちゃうっていうものだとさ、やっぱ寂しいよね。こうやってなんか残る形っていうのがあるとさ、あとあとね、こうやってほんと3年前だよ。3年以上経ってるのに、そういえばつってね、聞き直すとさ、ね、あったあったってなるっていうのはね、すごくいいなと思って。でね、私もね、こうやって長くポッドキャスト配信してますけど、まあ一つのね、人間の生きた証じゃないけどさ、ね、大したことはやってないけどもね、ここ十何年。でも、それでもさ、やっぱ変わってんだよね。毎週毎週さ、何かしらね、お話をするわけじゃん。1時間なり2時間なりね。だからさ、まあもちろんね、進化してるところもあればさ、退化してるところもあってさ、ね、年取ってるわけだしね。で、まあいろんなこと挑戦してはね、挫折し、もう繰り返し、ね、今に至るわけですけど、ね、結果ね、今なんか、ね、どうしたらいいんだろうかの状態になっておりますけどもね、まあここからですよ。ね、この、まあ正直この1ヶ月ですか、ちょっとね、メンタルブレイクを起こしましてね、まあちょっと不安定な状況ではありますけども、まあこっから1年後ぐらいね、経った時に、笑い話になるようなね、感じですよ、多分。ね、なんかさ、そうやって、ね、ちょっとしたね、話題が出た時にさ、そういえばちょっと1年前のあの放送さ、つってさ、ね、一番メンタルブレイクしてたよね、とかさ、そういう話になるわけじゃん。だからね、やっぱこうやって残ってるっていいよね。人間の生きた証がね、残せるっていうのは、ね、ポッドキャストのね、一番いいとこかなって私は思っておりますんで。まあ、別にね、普通に毎週さ、テーマを決めてさ、それにね、なんか、乗っ取ってお話ししていきましょうみたいなさ、そういうなんか番組形式なさ、ね、放送でもないわけじゃない。ね、この、ポッドキャストに関してはね、うちのやつには特にさ、ね、基本的には、今週あったこと、ね、私がやったこと、感じたことを話すね、ラジオだからさ。だからね、だからこそだよね、こうやって、人生の、ね、なかなかないよ。まあ、だってさ、この童貞ネットっていうね、まあ今、ポッドキャストですけど、その前はさ、日記を書いてたわけよ。まあ、日記というか、ポエムというかね、書いてたわけ。だそれも合わせるとさ、俺多分十何歳？童貞ネッ .net のドメイン取ったの二十歳ぐらいなのかな。だから、でその前から日記つけてて、ね、ネットでアップしてたから、言ったら18ぐらいからずっと何かしら残してんのよね。ネット上に。デジタルタトゥーですわ、本当に。もう消せないからさ、もう消したところでしょうがないからね。だからそう考えるとさ、すごいよね。もう23年分ぐらい、何かしら、ね、発信してるわけで、ずーっと。だからね、人間の、なんか、ね、人生を終えるよね。そのままね、なかなかなくない？二十何年分のさ、人間のさ、毎週会ったこととかさ、聞き直せないもんね、普通ね。いや、それはすごい話だなと思って。ね、やっててよかったか悪いかはちょっとよくわかんないけども、まあまあ一つのね、なんか人のサンプルとして、ね、まあ稀なサンプルなんですけどもね、もっとね、普通の人生だったらね、サンプルになるかもしんないけど、まあね、なんとも言えないね、人生送ってますから私もね。でもまあまあ一つのね、こういう人間もいるんだよなんていうね、そんな20年ぐらいが垣間見れるね、そんなね、童貞ネットでございますんでね。まあよかったら、ね、まあラジオの方もね、すべて残っておりますんでね。まあちょっと初回の方とかはね、正直聞きづらいと思いますよ。でも2年ぐらい経ったあたりかな。ね、120回ぐらいからかな。ちょことね、聞きやすくなってると思うんでね。まあよかったら、ね、たまには昔のラジオもね、聞き直してもらえるとね、嬉しいななんて思っておりますけどもね。じゃあ今回、第699回ということでね、来週、ね、記念すべき第700回のね、まあ、超スペシャルウィークがやってくるわけですよ。100回に1回のね。何かしなきゃな、なんてね、思いつつ、ね、何もね、思いつかないんだよね。まあ前回ね、リスナーの方がね、ちょっと教えてくれたね、こんなのどうですかなんてね、提案があったんだけど。あの、抗がんマッサージっていうのね、あの、おすすめしてくれてさ。それなんかエロいのじゃなくて、その医療的なやつでね、抗がんマッサージってあるらしくてさ、ホルモンの分泌を良くするとかね。どうですかなんてね、言ってくれたんだけど。このまま行くと本当に抗がんマッサージ行く感じになりそうでさ。でもこれも高いのよ。ねえ、もうさっきから何でも高い高いっつってさ、で、ハプニングバーもね、高かったとかね、言ってますけど。ハプニングバーね、さっき言った2万4000ですよ。入会金合わせてね、その日。1日で2万4000円。でも、抗がんマッサージさっき調べたらさ、3万円だって。高いよね。玉金コロコロされるだけで3万円払うんでしょ？自分で転がすよね、玉金なんてね。で、この放送中ずっと玉金で転がしててもいいわけだからさ。なんだろうなーなんて思ってさ。だから、来週、あれですかね、スペシャルウィーク、スリーピングビューティー、眠れる森の美女に行ってみたみたいなね。このタイミングで、みたいなね。いいんじゃないですか。まあ、営業停止してんのかな、もしかしたらね。まあでも別、営業できんのかな？自粛、営業自粛とか。ねえ、だって店が摘発されたわけじゃなくてさ、この、やった人がね、摘発されてるだけでしょ？だからなんかお店自体をね、なんか、潰されたわけでもないんじゃないかなと思うんだけど。ねえ、このタイミングで来週ハプニングバー行ってたら、なんか尖ってた頃のねパルナイト戻ってきたなみたいなねなる気もするけど、どうなんだろう。今ならハプニング起こせるかな俺もね。で放送と同時にねお縄になっちゃうみたいなね、現行犯逮捕みたいなねあるかもしれませんけども、まあまあ伝説に残るねスペシャルウィークになると思いますんで、まあそんな感じのね、ちょっとハプニングを求めつつもね、ちょっと生きていきたいななんて、そんなことを思っている、ね、昨今でございますけどもね。 まあ、そんな感じのおじさんが、今日もね、まあ、長いお時間、ちょっとお話ししたいと思いますんでね。よかったら、最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね。まあね、こうやってね、ハプニングバーの話から始まりましたけどもね。ね、すごいよね。こうやって、なんか前にね、ラジオで話したことがさ、ね、なんかニュースになってたりとかしてさ、ね、過去振り返ってね、ああ、言ってたんだ、と思ってさ、面白かった。ね、久しぶりに自分のね、過去放送を聞いてみましたけど、懐かしいなーって思ってね。あっという間だよね、3年とかもね。びっくりするわ、本当に。まあそんなね、ちょっと昔を懐かしいんでもね、しょうがないんですけどもね。ね、今は今をね、生きなくてはいけないということでね。で、今週ね、何したんですかというお話なんですけどもね。今週はね、特に、ね、してないんですよ。特にしてないっていうか、特になんか真新しいことをね、したかって言うとそういうわけじゃなくて、ね、どっか行ったとかもそういうのないんだけどさ。まあいろいろね、やりはやりましたよ。髪の毛切り行ったりとか、ね。日常生活じゃねえかって話なんだけどさ、そうなのよ。結局日常生活、送ってるだけのね、一週間だったなぁって思うんだけど、ね、キュービーハウス行ってさ、もうね、久しく美容院なんて行ってないよ。ね、もう、ここ何年もキュービーハウス私は。一カット1200円。でもいいんですよ。でも髪の毛ね、別に、なんかパーマかけるわけでもないしね、髪の毛の色を変えるわけでもないし、伸ばすわけでもないしね、流行りの髪型にするわけでもないのよ。もう変わんないの、ここ何年もずっと。サイドは3ミリで結構上の方まで刈ってくださいと。で、全体的に1センチぐらいね、切ってもらってね、整えてください、終わりっていうね、これなの。俺はもうずっとここ何年も。で、この注文別にね、美容室行ったってこれなわけよ、結局。だって髪の毛がないんだもの。いや、そりゃね、その潤沢な髪の毛があればさ、美容室行ってね、いろんな髪型に挑戦するとかもあるかもしんないよ。ね、似合う髪型にしてくださいとかさ、あるかもしんないけどさ。ないのよ。もうこのね、一パターンしか俺には残されてないわけ、髪型って。髪の毛がないから。スキンヘッドにしてくださいか、今やった注文のどっちかしかないわけよ。したらね、もうしょうがないからさ、髪の毛残す方向のね、スタイルになるわけじゃない。じゃあ、キュービーハウスでね、こと足りちゃうよねって話なんだけどさ。いや、まあ、とはいえですよ。私もさ、ここ、どんぐらい ?2 ヶ月ぐらいかね、AGA のね、薬を、まあ、ちょっと増やしまして、ね、これまでね、フィンペシア、まあ、プロペシアなんて呼ばれるね、まあ、毛が抜けにくくなる薬をずっと飲んでましたけど、ここ最近ね、ミノタブっていうミノキシジルのね、その飲み薬、ミノキシジルのタブレットをね、飲み始めてね、早1ヶ月2ヶ月経つんですけど、で、そうだよね。これ飲み始めた後で、飲み始めてから初めて行ったんだよ、多分散髪に。うん。で、やっぱね、感じたのはね、あれちょっとね、髪の毛増えたかななんていうのは少し感じて、ね、なんか短くした時って少しそういうの感じるんだよね。なんか切りすぎちゃったなーとかさ、うん、 変な髪型だから髪の毛スカスカに見えんなとかさ、いろいろあるじゃない。そういうこともなくてさ、結構髪の毛、うん、しっかりしてきたなっていう印象はあります。まあ、なかなかね、M 字部分は埋まんないんだけど、ただやっぱ毛一本一本が太くなってるのは確かだし、まあ、産毛がねすごい濃くなってる、うん、産毛がちょっとあったやつがすごいなんか成長してて、ちょっと引くぐらい生えてんだよ今髪の毛。髪の毛っていうか、なんだろうね、こめかみあたり、こめかみあたりに毛がめっちゃ生えてて、なんだろうねあれね、その生え際っていうの、 M じゃない、もっと下の方の生え際あんじゃん、耳とその M 字部分の間ぐらいの生え際ってあるじゃん、そこの毛がめちゃめちゃ増えて、今まで生えてなかったところも生えてきてんのよ。だからなんかその髪の毛と眉毛がつながりそうなってんの今ぐらい髪の毛生えてきちゃって、いやそこじゃねえんだよと思って、その部分を M のところに入れてくれよって思うんだけど、まあ M のところはねやっぱ毛根死んじゃってんだよ多分ね。産毛が生えてればね、ワンチャンあったと思うんだけど、産毛なかったからね M のところね。まあ多少なりともね、うん、生えてきたのはあるけども、でも別になんか M が埋まるぐらい生えてるわけじゃなくて、全然違うね、産毛だったところがめちゃめちゃ生えるっていうね。やだよもう、こめかみと髪の毛とね眉毛が繋がっちゃうんだから、なかなかだよね。まあそんなね AGA でもまあまあ成功は成功なんじゃないかなと思うんだよね、2ヶ月の段階で考えるとね。髪の毛もね結構しっかりしてきて、ただねこれ飲み続けないといけないわけじゃん、それしんどいよね。だってさ、飲むのやめたらさ戻るわけじゃない。まあ戻るっていうか多分どんぐらいだろうね、なんかよりさ年齢を重ねてるわけじゃん、だからなんか元に戻ったらさらになんか退化するわけじゃん、なんかさ年取ってるわけだからさ、維持してるわけじゃないしね。だからさなんか大変だよね、永久に飲み続けないとね髪の毛維持できないってさ大変よね。だからちょっとしたさ整形だよね、そのねプチ整形みたいなあるじゃん、なんかヒアルロン酸をさ注射で入れたりとかさね、そういうのやったりするじゃない、女性もさ。でもあれ定期的にやっぱやらないとさね、やっぱり崩れてくわけじゃん顔もさ、それと一緒だもんね、プチ整形よ AGA ってね、飲むので飲まなくなったらハゲちゃうんだもん、恐ろしいよね。でハゲちゃったらまた戻らないじゃん多分、怖いと思ってね、まあ、飲み続けるしかないんですけどもね。まあ、そんなね休日の過ごし方ですよ私ね、キュービーハウス行くとかで、その後に100円ショップのダイソー行ったりとかね、うん、庶民的ね、もうキュービーハウスからのダイソーのねこれのゴールデンパターンね、もうこれですよ私の休日なんてのはね、うん、庶民を超えたねほんとね、貧困、ただの貧困層だからね、ただのね。でもさなんかねダイソー行くとさなんか物が多いなと思ってすごい感じた。あの今本当になんか物欲が全くなくてね、欲しいもんとかないわけ。昔だったらさ100円ショップとか行ったらさ余分なもんも買ったりするわけじゃんね、あこれなんか生活便利になりそうとかさ、なんか無駄遣いねしちゃうんだよね、結局使わないとか結局買ってきてもさ なんか1回2回使って捨てちゃうとかさ、そんなものもあるかもしんないけど、なんか100円だしみたいなさ、試しに買っとこうとかさ、ちょっと気になるしとか、そんなんで買ったりするわけじゃない。でもねーと思ったね。なんか今まではね、普通に品揃え良くていいなーと思ってね、行ったの渋谷のねダイソーなんだけど、でかいのよ渋谷のダイソーね、駅前にあるやつね。で、すごい充実してんなーと思って、最高だなーと、全部100円だろーつって、なんだけど、物欲がなくなった人間があそこに行くと、こんなに物いらねえだろうと思って、もう物が溢れちゃっててさ、いや結局行って俺買ったのって割り箸とマスクなんだよね。うん。まあ、割り箸はね、使ってんのよ。やっぱちょっと洗うのめんどくさいんで、割り箸だけはちょっと買ってんのね。もう一人暮らしの男なんて割り箸使ってますよ、大体ね。紙皿と割り箸なんですから。で、今はね、紙皿も使わないでね、フライパンで食べてますけども、でそんなんだしさ、あとね、マスク。ね、普通に、ドラッグストアで買ったらね、一箱500円だ、1000円だしちゃうマスクです、1ヶ月。ダイソーだったら、ね、30万入って100円ですよ。これでいいと。ね。別に俺ワクチン3回打ってるしね、マスクしてもしなくても変わんねえんだと。もう海外はマスクしてねえんだぞ、と思ってるわけなんだけど。まあ、せざるを得ないじゃない、日本はさ。なので、ね、もうそんなマスクだったらね、もうフェイクみたいなもんですから。ね、どんなもんだっていいんですよと。だからダイソーでね、うん、買いますよと。この2個だよ、買ったのね。あとなんか封筒1個買ったかなぐらいで、まあ3つぐらいしか買ってないですよ。だから3商品でいいわけ。俺の中でダイソー。まああとゴミ袋ぐらいかな、欲しいものとしてもね。だからもう、正直もう割り箸、マスク、ゴミ袋。もうこれが、あれば、いいのよ、ダイソーなんて。他のものいらないわけ。でもさ、何万商品ってあるわけじゃん。だからさ、なんか、ね。まあ、人それぞれだよ、欲しいものはね。必要なものも違うし。だけどさ、なんか、すごいよね。もう別に、買うもんないんだよね、本当に。だってね、生きていく上でさ、で最低限のものしかね、いらないってなったらさ、本当ね、割り箸、まあ割り箸も本当はそもそもいらないんだけど、まあまあこれはね、俺が楽しようと思ってね、せめてものね、うん、人生を豊かにするためのアイテムなんだけど、割り箸とね、マスクとで、ゴミ袋。もうだって、日用品ってこれ以外いらないじゃん。言っちゃえば。ね、もちろんね、他にもあるよ、その、なんだろう。ね、洗剤とかさ。ね、その調味料とかさ。あとはね、そういうなんか、お風呂入る時のね、何かとか。まあ、歯ブラシとかね、歯磨き粉とか、まあ、そういうのあったりすると思うけど、でもそういうレベルじゃん、もう。何もないよね。だから、本当今、必要なものって、20個もないんだよね。10個くらい。10個、やばいな、それもな。本当にもう、ね、ぐらいしかなくて。だからさ、すごいよなーと思って。ダイソーでね、あの何万商品もあってさ、なんか、日本は豊かなんだなーと思って。で、みんな、ね、こんだけいっぱい人がいてさ、なんか、贅沢してるんだなーと思ってみんな。なんか、生活必需品、だけだったらね、そんな10個20個でね、済んじゃうものがさ、何万商品ってあってさ、言ったら全部ね、嗜好品ですよ、ダイソーにあるものなんて。いらないもん、あんなに。 ものが。使わなくていいもんね、別にね。って思っちゃった。ね、ダイソー見てなんか圧倒されちゃった。いらねえと思って。物が溢れてると思ってさ。なんかそんな感じよ。だ本当に、だこれがミニマリストかどうかわかりませんよ。わかんないけど、なんか本当に、一旦ね、まあ、こっからもちろん、贅沢したいとかなってきたらね、一番いいんだけど、今本当に生活の最低限のものだけでいいわっていう考えになってるから、本当なんも、本当買ってないもんね。ここ1ヶ月間ね。すごいよ。そもそも、ね、いつもさ、なんだかんだペットボトルとか買うわけじゃん。ね、なんか飲料水とか買ったりするわけじゃん。みんなも飲むでしょ？なんだかんださ。ね、家でさ、ミネラルウォーター飲むのもそうだし、ちょっとした炭酸飲料飲んだりとかさ、アルコール飲んだりとかさ、あるじゃん。基本なくなったもんね。水道水だからね、今ね。41歳のおじさん、水道水飲んでるからね、今ね。これもすごい話よ。まあ、日本はね、安全なね、美味しい水がね、蛇口ひねれば出ますから、まあ、とてもね、ありがたい話なんですけど、いや、まさかね、本当にね、水道水だけでね、まあ、もちろんちょっと出かけた時とかね、あの、ペットボトルで、まあ、買わざるを得ない時はあるじゃない。移動の時にね、ちょっと水分ないととかさ。そういう時だけだよね、ほんとね。日常でも、ペットボトルとかは買わないから、今月正直、ペットボトルの飲み物買ったのって、多分一回とかだよ。すごいよね。ミネラルウォーターすら買ってないからね。水道水。朝、一杯ね、水道水飲んで、ね、ビオスリーとかね、飲みながらね、薬ね。飲んで、水一杯飲むじゃん。で、家帰ってきてご飯食べた後に、またビオスリー飲むためにさ、水飲むじゃん。あと AGA の薬飲むじゃん。で、水一杯飲むじゃん。だけだもんね。水分取ってんの。あー、でも、あ、取ってるわ。うん。ちょ、言い過ぎたわ。お昼に、俺マクドナルド行くからさ。チキンナゲットと、あと、あの、アイスティー、ね。飲んでますわ。でも甘いのはね、最近取ってないのよ、なるべく。本当になんか糖分欲しいってなったら取るけど、そうでない限りは、あの、もうアイスティー、ストレートで飲んでますから。だそういう意味ではね、ほんとね、なんか、水分もあんま取らねえでね、水だけ飲んで生きてるような人間ですけどね、あと焼きうどん食ってね、そんな、ね、もう、だ変わんないのよ。この1ヶ月。なんかおかしくなったでしょ？ 1 ヶ月前にさ、メンタル崩壊してさ、そっから、ほんとに生活が縮小して、何も望まない、人生というか、なってしまいですね。で、体重とかもですよ。そんな生活してるからですね、やっぱ減ってくんだよね。まあ、もちろんダイエットしたいなって思いつつね、この生活してるのも少しあるんだけど、ね、さっき言ったように私ね、水飲んで、焼きうどん食べてっていう生活なんだけどね。本当に、だからもう、毎週ですよ、最近言ってますけどね。もう変わらぬね、毎週の話してますけど、朝食べない。昼マクドナルドでチキンマックナゲットと、あとね、アイスティー。で、夜、焼きうどん。食べてるわけ。すごいよ。焼きうどんダイエット。ここまで、世間でね、焼きうどんで痩せるよっていう話はね、出てこなかったと思うのよ。いや、これ出ますよ、そのうち。だって、先週の体重が、63.5 キロだったのね。これ夜、焼きうどん食べた後の体重ね。63.5。いや、違うよ。先週、そうだよね。でも 63.5 だったよね、先週ね。食べた後でそれだった。で、今週ですよ。 さっき、ご飯食べる前の体重がですね、61.7 キロ。結構、来てるでしょ。で、ご飯食べた後で、62.4 キロ。ということで、まあ、ご飯食べた後換算で考えても、先週から 1.1 キロ減ってんだよね。すごいよ。毎週1キロ減ってるよ。ある意味。どんどん減ってく。これが、今唯一楽しいことかもしんない。今人生で楽しいことないのよ。本当に。何にも面白くなくて。なんだけど、唯一ダイエットかな。面白いの。減ってくじゃん、目に見えて。だからさ、毎日 0.1 なり 0.2 なり減ってくからさ、1週間で、ね、積み上げてね、まあ、1キロぐらいね、やっぱ減ってると。で、なんか、朝とね、あと夜帰ってきた時とか、体重がさ、一番落ちてるわけよ。ね、お腹が空いてるタイミングがね。そうするとさ、だって俺、久しぶりよ、61キロ台とか。まあ、一時ね、去年か。ダイエットしてさ、60キロとか59点何キロとかも一回行ったけど、そっからね、やっぱりなんかなんだかんだ食っちゃってさ、ね、68キロぐらいまでまた行っちゃったからさ、ね、そっからね、落としてってさ、また久しぶりに61キロ台来たなと思って。で、ね、61.7 キロっていう数値までね、さっきは行ってたから、まあ、来週特にね、そういうなんか暴飲暴食するタイミングなければさ、結局ね、もう毎日焼きうどんなわけなんでね。そうすると、まあ、来週あたりね、60キロ台、なるんじゃない ?60、ね、60点何、何キロっていう。で、その次の週、59キロ台、とかなるわけでしょ、下手したらね。この調子で落ちていくと。いや、すごいよ、焼きうどんダイエット。ね、栄養バランス大丈夫って話あるかもしんないけど。まあ、ダメだろうね。普通に考えてね。野菜食ってんのって話だけど。二日に一回もやし食べてるぐらいだからね。まあ、タンパク質は毎日取ってるけどね。卵ね。二個だけ食べてんだけど。あとね、お昼にね、チキンマックナゲット食ってっからあれだけど。でも、休日とか食ってないもんね。休日は、昼のマックがなくなるから、夜焼きうどん食うだけなんだよね。だから、一日一食みたいな。ほんと貧乏学生みたいな生活してるよ、今。一人暮らし始めたばっか、みたいなね。感じの、金ないんです、みたいなね。懐かしいね。ほんとに、二十歳ぐらいの頃の生活。二十歳じゃないか、22ぐらいか。の頃の、生活に戻った感あるよね。あの頃うどんだったもんなと思って。一食、3パック100円のうどんを一食一パック食ったもんね。ガンガン痩せてってさ、22とかだよ。成人男性なのに、50キロ切ってたもんね、あの頃ね、体重。ある程度体もね、出来上がってるわけじゃん。二十歳過ぎてればさ、成長期も止まってさ。なのに50キロ切ってるってやばいもんね。ガリガリだったもんね。そのぐらいね。そんな時代もありましたから。今ね、まだね、62キロぐらいあるわけだからね。まあ、超えてるは超えてるわけですから。まだまだ減らせるよ。ね、この生活してれば。ちょっとどこまで落ちるかわかりませんけどもね。このぐらいしかちょっと今楽しみないんでね。ダイエットね、しますけど、まあ、筋肉もね落ちてっちゃうからね、どんどんね。最近懸垂もちょこちょこと、再開しております。まあ、体重軽くなるとね、懸垂もねしやすいんだよ、やっぱね。重いとしにくいからさ。だからね、たまに隙を見てね、懸垂したりとかしてます。まあ、体重重いときはね、もう、懸垂一回するのもしんどかったんだけど、今、3、4回ぐらいはね、普通に懸垂できるから、これを一日にね、ちょこちょこと、やったりとかして。まあね、筋肉をね、多少はね、維持しないとね、なんか、 ね、ガリガリおじさんもね、なんかみすぼらしいじゃない？だから多少ね、軽く筋肉つけつつ、ね、AGA でね、ちょっとふさふさになりつつみたいなね。そんな感じのね、なんか、おじさん、頑張ろうかなと思ってね。まあ、頑張った先何があるんだって話なんだけどさ、なんもねえのよ。結局。ね、婚活もさ、頑張ってましたけど今年ね。でも、ね、この1ヶ月全く婚活もね、やってませんし、まあ、それどころじゃないからね、メンタルがね。でもあるんだけど、まあ、そろそろね、再会したいなと思って、でも、再会したいなと思った時に、ハゲててさ、デブでさ、って状態だったらさ、いざやろうってなった時にさ、やれないじゃない。だから、ね、その時来るまでね、髪の毛を増やし、ダイエットして、で、いつでもね、動ける状態にしてね、やる気に出た時にね、すぐ動けるように、しておきたいななんてね、ちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じのね、最近ですよ。ね、何も変わってねえな、先週とっての話なんだけど。そうなのよ。でも今週なんだろうね、なんか新しいこと、したかっていうと、そうね、なんだろうな、ちょっと、まあ、テレビを見たというか、で、あんまり私テレビ見ないんだけど、最近ね。昔はテレビっ子だったんだけど、もうここ何年もね、ずっとテレビとかよくわかんなくてさ、新しいタレントとか出てきてもね、もう全然わかんないわけ。で、でもね、やっぱりなんかテレビ見た方がいいのかなーなんて思って、昔はね楽しいからテレビ見てたんだけど、最近はね、テレビ見た方がいいのかなーみたいな感じでね、ちょっとテレビつけたりすんだけど、たまたまさ、なんかね、噂では聞いてたんだけど、見たことね、ちゃんとなかった番組があって、で、ドラマなんだけど、皆さん、家政婦の三田園って知ってる？ね、俺なんか昔ね、見たっていうか、なんかで見たのかわかんないけど、で、これもともと家政婦の三田っていうやつのなんかパロディ的なやつなんでしょ？と思ってんだけど、それがなんかちょっと人気出てね、普通に家政婦の三田園っていうのなんかね、長く続いてるのかわかんないけどさ、ね、でドラマやってたんだけどさ、俺家政婦の三田園のその主人公っていうの、その三田園さんなんだけど、俺ずーっと勘違いしてて、俺ココリコの田中さんがやってると思ってたの、ずーっと。でさ、ドラマね、たまたまやってたからね、見たの、ちょっとだけね。そしたらさ、あれココリコの田中さんなのかと思って、いや似てるんで、すごく似てるんだけど、あれなんかちょっと違うのかなと思って、よくよく見ると、あれこれ TOKIO の松岡さんじゃないと思って、で調べたのすぐ。でそしたらやっぱり家政婦の三田園調べると TOKIO 松岡って出てくるんだよ。いやちょっと待ってと思って、いや昔ねえ、その三田園始まった時ってココリコ田中さんじゃなかったっけと思って、そしたらなんかまあいろいろ調べると、そんなことはなかったっぽいんだよね。最初から TOKIO の松岡さんなんでしょ？三田園って。似すぎててさ。だ初期ビジュアルみたいなさ、やつあるじゃない？最初の頃のさ。あれどう見てもね、田中さんにしか見えなくてさ。まさかね、俺だから、本当に今週、このね、ドラマで、テレビでね、家政婦の三田園を見るまで、ほんとずーっとココリコの田中さんだと思ってたからね。全然違うじゃんと思って。ね、TOKIO の松岡さんじゃんと思って。ね、そんなショック、ちょっと受けたね。今週だったんですけどもね。まあ、テレビね、そうやって見るとね、 まあそういう発見もあるからいいよねなんていうのもあるんですけど、あと今週見たテレビはですね、まあテレビで見たわけじゃないんだけど、TVer ってさ、アプリあるじゃない？で、アプリだったりとかね、ウェブサービスあるけどさ、あれで見逃し配信でさ、なんかドラマとかバラエティとかね、見れたりするんだけどさ、で、TVer 今週見てさ、なかなかね、見る機会ないんだけどさ、そんな、でもなんかね、ちょっとね、見たいなって思った番組が一個あって、一個っていうか二個っていうかね、ちょっとあってさ、で、それを、じゃあ、あるかななんて思って TVer 覗いたらさ、見つけてさ、で、ちょっと見たんだけど、で、これは何かっていうと、伊集院光さんが出ている番組があって、なんか、俺ツイッターとかさ、見てると、伊集院さん関連のさ、その、なんか、情報とか結構出てくんのよ。で、それで見ててさ、で、気になってたのが、二つ番組あって、で、一つが、あちこちオードリーっていうさ、オードリーがやってる番組があって、で、そこに、伊集院さんと、あと、NMB48 の渋谷渚さんっていうね、この二人がゲストで来る回っていうのが、ね、今週やりますよ、みたいななんか、ちょこちょこと目にしてたから、見たいなと思ってて。で、それ TVer であったからさ、それちょっと見てさ。まあ、基本的に俺もね、ラジオの伊集院さんが好きで、で、別に、テレビに出てる伊集院さんはそんなに好きかっていうと、別になんか、ね、毎週毎週ね、これ伊集院さんが出てるから見ようなんて思って、見てるタイプでもないのよ。ラジオの伊集院さんさえいてくれればいいかなっていう感じでさ。なんだけど。でもなんか、ね、オードリーと絡んでる伊集院さんはね、うん、いいかもしんないね、うん。なんて、やっぱ、ラジオで繋がってんじゃない？オードリーとね、伊集院さんっていうのはさ、オールナイトニッポンのオードリーとさ、ね、TBS のジャンクのね、うん、伊集院さんということで。だから、やっぱそういうラジオスピリッツがね、うん、あるななんて思ってさ。で、俺もね、オードリーのラジオ、で、最初から一応聞いてたもんね、5年ぐらいで。で、いつの日かね、聞かなくなっちゃいましたけど。ねえ、なんか、そう、仕事が忙しくなっちゃってね、聞けなくなっちゃったんだよね、オードリーのラジオね。その前は、ね、だってイベントにも行ってたからね、俺ね、国際ホールね、行ったもんね。でもね、ちょっと最近、ね、全然聞いてないけどもね、ここ7年ぐらいね、聞いてないけどもさ、ねえ、面白かったよね、面白かったよね、って今も面白いんだろうけどさ。あ、そんなね、オードリーとね、伊集院さんの絡みがあって。で、なんかね、その、NMB48 のね、渋谷渚さん。俺知らなかったんだけどさ。みんな知ってる？テレビ見てる人はみんな知ってんのかな？なんかすごいね、今ね、人気があるというか、テレビ出てるんでしょ？なんか、ねえ、すごいよね。テレビ見てないからわかんないよな、と思って。バラエティ番組とかも見ないじゃん。そうそう。みんな見てんのかな？ねえ。結構出てるっていう話です。なんか年間300本バラエティ出てるみたいなさ、話が、ねえ、あってさ、すごいなぁと思って。ねえ。初めて認識したわ。知らなかったもんね。こういう人がいるっていうことすらね。だからね、よかったなと思って。渋谷渚さん。なんか、大喜利が上手いアイドルみたいなね、こと言われてるらしいんで。まあ、ちょっとその大喜利を見たことはないんですけどもね。ちょっと、今度ね、バラエティ見たらね、出てたらね、お、あの時の、なるからね。ちょっといいなぁと思うんですけど。で、あと、もう一個番組見たいのがあって、で、これが、ね、これも伊集院さんなんだけど、神回だけ見せますっていうね、番組があって。で、今、5話、5回配信してるんだけど、一応、ファーストシーズンがね、この全5回らしいんだけど、で、これはま、テレビの、プロデューサーのさ、佐久間さんっているじゃない。 ゴッドタンとかさ、ね、やってる、佐久間さんが、ね、今だとね、オールナイトニッポンとかもね、佐久間さん、ラジオやってますけど、まあ、その、ね、佐久間さんと伊集院さんが、一緒にね、やってる番組で、神回だけ見せますっていうね、やつがなんかありますぜっていうことで、これちょっと見たいなと思ってて。で、ちょっと見たんだけど、なんかね、面白いよね。結構ね。見ました？皆さん。TVer で一応ね、無料で見れますから。まだ見たことないよなんて人はね、まあ5話だし、で、1個だいたい20分から30分ぐらいでね、終わるので、まあ2時間半もあればね、全部見れちゃうんですけど。で、第1回は、アナザースカイっていうね、番組の神回をね、佐久間さんと伊集院さんで一緒に見ようって話になって、で、その時のね、そのアナザースカイに出てたのが、出川哲朗さん。ね、出川さん。出てて、まあもう神回なわけよね。アナザースカイの中で。で、そういうの見たりとか、第2回は、なんか車の騎馬戦みたいな、うん、ちょっと謎なね、テレビがあって、木曜スペシャルとかっていうのかな、なんかさ、木曜スペシャルって昔ね、テレビでさ、よくやっててさ、UFO とかさ、超能力とかね、なんかそういうの結構特集とかしてたりもしてた、ね、枠だったりするんだけど。で、そこで、なんか、車、同士のなんか騎馬戦みたいなもんなんか、よくわかんないんだけど、そういうちょっともう謎な放送があって、で、それはなんかね、これまで、一回も再放送とかもされたことないんだって。ね、そういうなんか超能力とかだったらさ、ね、再放送とかされたりするんじゃない？夕方とかにさ。それなくてさ。だから、もう、何十年も前の放送で、もう一回も、その後再放送されたことないから、今回この神回だけ見せますで、多分2回目の放送っていうかね、だったらしくて。のあったりとかね。あとはね、第3回で、なんかクリームシチューの、タリラリラーンっていう番組でやってた、なんか、クイズ、ベタドラマってのがあって、それの神回みたいなのがあったりとか、久しぶりにそこで出てるね、縁組。ね、遠藤久美子ちゃんっていたでしょ。縁組ちゃんがね、そのドラマでね、まあ、なんかヒロインやってて、可愛かったよね。久しぶりに見たら、やっぱり、ね、10年以上前とかの番組だと思うからね、その時の縁組ちゃん可愛いじゃない？ 15 年ぐらい前なのかな。ね、なんか、懐かしい気持ちに、ね、なるしね。で、第4回の放送が、伝説のね、プロレス中継とかね、あったりとか、ね、アブドラザーブッチャーとか出てきてね、そんな神回だったりとかね。で、第5回が、金ちゃん、萩本欽一さんが出てる番組で、金ちゃんの、そのテレビに対するね、考え方というか、テレビ論について、結構ね、語っててさ。それなんか中山秀ちゃんとかがね、うん、なんかインタビューとかしながらね、そういう番組内でね、金ちゃんの話してんだけど、なんか、金ちゃんのね、そのテレビ論が結構キレッキレでね、うん、これも神回だなと思って。面白いよね。なんか、神回。よくさ、なんか、アニメとかさ、ね、昔のアニメとかだとさ、なんか初回の放送とさ、最終話みたいなさ、なんかそんなのがね、たまに特集されてさ、番組でやったりするけどさ、やっぱこうやって神回みたいなさ、ないもんね。そう考えるとね、やっぱ新しい番組だなって、ちょっと思ってさ、ちょっと面白かったから、これね、なんか、第2シーズンとかもね、やってくれたらね、なんか、神回、見たいよね、その、 なんかさ、普通ね、結構続けて見てないとよくわかんないものもあったりするじゃない、バラエティーさ。でもさ、こうやって単発で見て面白いって思える神回ってすごいなと思ってね。やっぱ30分ぐらいでさ、すべてね、完結してるわけだよね。最初からね、起承転結あってさ。だからこその神回なんかもしんないけどさ。まあ、そんなんでさ、まあね、ちょっと、まあ、佐久間さんもね、こうやってラジオとか今やってるわけですから。だからまた伊集院さんもね、ラジオやってて、ね、その、またラジオ化学反応がね、起きてると思うんだけどさ。いいよね、こうやってね。ラジオのつながりでね、番組してくれるとね。オードリーもそうだし、佐久間さんもそうだし、ね、伊集院さんもそうだし。こういうつながりでね、テレビでもやってくれるとね、なんかいいよなぁと思って。まあ、そんなんで。だから久しぶりに今週ね、なんかテレビ見たな、みたいな感じかなぁ。ねぇ。まあ、ぐらいですよ、今週。ねぇ。何したら楽しいんだろうね、人生ね。よかったら、お便りで、ください。バルさん、こんなことすると、ね、楽しいよって。ね。俺、これまでな、十何年もな、毎週なんか、何かしらやってさ、ラジオで話してたじゃない。これ面白いかなとかね。これやったらみんな喜んでくれっかなとかさ。思いながらなんだかんだね、毎週新しいさ、何かしらね、やってさ、どっか行ったりとかなんか食べたりとかでもいいけどさ、何かしらやってさ、話してたじゃん。すごいよね。十何年も。毎週やってたもんね。もう今、本当に何が楽しいかもちょっとわかんないから、みんな教えてほしい。つうわけで、お便りお待ちしてます。お便りの宛先なんですけども、これメールでお待ちしておりますんでね、送っていただけたらと思うんですが、メールアドレス、こちらが、radio@douteiドットネット。radio@douteiドットネット。radio@douteiドットネット。こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきたいと思いますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、ね、よかったらお便りの方ね、送っていただけたらと思います。ね、なんかこんなことしたら面白いよとかね。あと、まあ、来週はね、その、第700回のスペシャルウィークなんで、できたら早めにね、ちょっとお便りも、もしかしたらもらえたりすると、なんかスペシャルウィークね、もしいい案いただけたらね、実践できそうな案であればね、ちょっと、ねえ、やるかもしれないんで。まあ、つってね、やった試しがねえだろうって話もあるんだけど、やっぱね、一週間、しかも休みがさ、ねえ、無職ってわけじゃないからさ、今さ、働いちゃってるからさ。だからね、やれるタイミングも少ないんだよね。休みがね、今週はですね、明日、火曜日と、あと水曜日、そして土曜日。これが休みなのよ、今週。ね、いいね、週に3回も休みあっていいね、なんてね、思う人もいるかもしれませんが。まあ、ゴールデンウィークとかも別になかったしね。なかったし、たまたま、月に一回ね、好きなお休みをね、取れる日があって。それがたまたま今週のね、この火曜日っていうだけだったんで、ねえ、なんかいつもね、スペシャルウィークある週ね、なんか3回休みのこと多いね。ねえ、まあなんで休むかっていうとですね、明日、待ちに待った、新天地開闢集団ジグザグっていうね、バンドがあるんですけども、これの、まあ、みそぎという名のね、ライブに、行くんですよ。その度にね、仕事休みました。ねえ。意外とじゃあね、なんか最近楽しいことないななんて言いながらさ、あるじゃねえかって話なんだけど。まあそうね。ちょっと、まあ気晴らしじゃないけどもね。まあ、ね、最近ね、やっぱしなんかなかなか好きなアーティストとかね、出てこなかった中でね、久しぶりに新しいね、アーティストでね、いいなって思える、まあ、人たちに出会ったからさ、せっかくだからね、ちょっと行きたいなと思って。 ね、まあ抽選応募したらね、当たったから、ね、ちょっと行きたいなと思ってるんですけどもね。なんかでもね、席がね、今日チケットの内容がわかる感じだったのね。なんか電子チケットみたいなやつでさ、で今日そのなんか今日からなんかそのチケットを確認できますぜみたいなタイミングで、でチケット確認したのよ。したらさ、あの2階の指定席なのね俺ね。で取ってたんだけど、2階の指定席もさ、多分ね、その列があるじゃん。 A 列からさ何列まであるかわかんないけど、何列だと思う俺。 H 列よ。相当後ろだと思うんだよね。 A B C D E F G H だよ。これはね、せめてなんか A から E ぐらいの間に入りたいじゃん。5列目ぐらいまでにさ。 H だからさ、遠いだろうなーと思って、ね、昔ね俺日本武道館にさ、青いエイルさんのライブ行ったことあるんだけど、あん時も後ろの方だったんだよね。最上段だったんじゃねえかぐらいのね、すげえ後ろでさ、しかもすげえサイドでさ、なんじゃこりゃだったけどね。そんなのもありましたね。そうだよ、ね、なんだかんだ行ってんなライブね。俺なんかガガガスペシャルが最後かななんて思ってたけど、行ってんな。じゃあ、あれがあったかね。キュウソネコカミがありましたけど、でキュウソネコカミ行って、ガガガ行って、青いエール行ってね、ロッキンジャパン行って、で今回ね新天地開闢集団ジグザグと、まあ、ちょいちょい行ってんな。うん、一年に一回とは言わないけどね、行ってんなライブな。まあいいよな、一年に一回ぐらいライブ行ってもいいよな人間な。うん、そのぐらいはなんか楽しんでもいいのかもしれないね、好きなアーティストがいればね。まあそんな感じでちょっとね、明日行ってきますんで、ゼップ羽田だからね、ちょっと楽しみっちゃ楽しみかもしれないね。まあ遅刻しないように。18時開演なのかな、会場だか開演だか分かんないんで、ちょっと早めにね行ってね、うん、まあその付近でねブラブラしながらね、その一緒にね禊をね、まあ参拝者って言うんだけどさ、ライブ行く人参拝者って言うんだけど、ジグザグの中ではねライブを禊って呼ぶからさ、だからね多分周りに参拝者の人いっぱいいると思うんでね、その人たちとねちょっと牽制しながらね、うん、なんか時をね過ごせたらいいななんて思ってますけどもね。まあ、そんなねジグザグのライブのお話はね、来週まあ、スペシャルウィークの中でね普通のエピソードトークとしてねお話ししたいと思いますけどもね。わかんないもんね、もしかしたらジグザグスペシャルになる可能性あるからね、スペシャルウィークね。ただただね見に行っただけじゃなくてね、ハプニングが起きるかもしれないじゃんね。まあ、ハプニング起きたらなんか捕まっちゃう気しますけどね、まあ、2万4000円払ってねハプニング起きるかもしんないじゃん。だからねちょっと明日楽しみなんですけどもね、お金もちょっと握りしめてね行きたいと思いますけどもね。まあ、そんな感じですね。ねえ700回何しようかな、本当に玉金転がすところに行くか話だもんね。参っちゃうよね。ちょっと考えます。まあ、休みはね、だから、ね、火曜日明日はね、もうライブに行っちゃうから、そうするとね、もう水曜日と土曜日しかね、なんかそういう、ね、なんかチャレンジする日ってのはないからね。まあ、いろいろ考えとかないといけないななんて思いますけどもね。で、あとはですね、今週のお話なんですけども、そうね、なんかあとあれかな、あの麻雀ね、急に来ましたけど麻雀の話。なんかさ、ツイッターじゃない YouTube 見てて、 ね、おすすめ動画とかさ、結構上がってくるじゃない。で、その中で、麻雀の動画とかもちょいちょい来んのよ。おすすめですせーっつって。で、なんか、何の気なしに、麻雀の動画見てたのね。したらさ、なんか M リーグってあるじゃん。今ね、それ麻雀のさ、その、チームがね、いくつもあってさ、ね、プロ麻雀、ね、プロ雀士がさ、それ M リーグって参加してさ、で、ね、対抗戦でね、なんか、リーグ戦やってんのかな？ね、そういうので、ね、なんか年間通してなんかいろいろやったりとかね、順位があったりとか、ね、そういうのは、やってたんだけど、で、M リーグのね、なんか動画とかちょっと、どんどんね、ちょっとなんか、麻雀の動画見てたらね、おすすめされてきてさ、したらさ、なんか、美人なさ、雀士がいるわけ。サムネに。なんだこの人はと思ってさ。で、その人をちょこちょこ見てたらですね。あ、まあ、ご存知の方も結構多いと思うんだけど、俺は知らなかったんだけど、あの、東条理央さんっていうさ、M リーグのね、その、女流雀士の人がいて、で、美人なのよ。俺あんま言わないよ、人のこと美人って。ねえ。俺もなんか、ねえ、面食いで、ねえ、やらせていただいてますから、私もね。でも、美人なのよ。東条理央さん。まあもちろんね、多分何年も前からね、いろんな活動されてる方でさ。でも、最近の東条理央さんは特に多分美人なんだよね。で、なんか二つなみたいなのあってさ。ミスパーフェクトって呼ばれてんのよ。美人なのよ。ね。いいなぁと思って、そのなんか、麻雀打ってる時の顔とか、たまんないよね。美人が考え込んでる絵っていうのはさ、いいよね。なんて思って。もし、ね、ちょっとよかったら、東条理央さん。東に、お城に、で、ひらがなで理央。東条理央さん。美人よ。本当に。特に最近のね、そういう、麻雀打ってるね、東条理央さん。やっぱりなんか麻雀やってる人ってさ、まあ、どっちが先だかわかんないんだけど、多分後なのかな。パチスロとかパチンコのさ、演者っていうの？その番組の演者をやってたりもしてたっぽいのね、東条理央さんって。もともとそっちなのかな？パチンコパチスロの演者やってて、で、そっから麻雀を覚えて、ね、女流雀士になったかちょっとわかんないんだけど。で、なんか二階堂兄弟とかもなんか、あれは逆なのかな？二階堂姉妹か。ね、二階堂姉妹とかね、ほんと20年ぐらい前からいるけどさ、ね、もう麻雀でね、ずっと有名な人だったけどね、なんか普通にパチンコパチスロとかね、たまに、番組出てたりとかもするもんね。だからな、やっぱギャンブルっていうところでね、つながりはあると思うんだけど。でもそんなんで。ね、ちょっと一押しというか。最近、ね、なんか、好きな女性いるとか、ね、なんか、いいなって思う、ね、有名人とかいるって言われたら、うん、多分、東条理央さんって言うかもしんないね、俺ね。美人よ。うん。ああいう、のが好きなのかな俺は。ねえ、よくわからんけどもね。美人は、いいよ。ねえ。なんかさ、結婚してさ、ねえ、ブスは3日で、なれるとか言うじゃない？だからね、別にブスでもね、結婚しちゃえば変わんないよと、美人だろうがね。美人も飽きるよと。言うけど。そうなんないからね。うん。ブスは3日で慣れるだけの話だから。慣れるだけ。美人は、美人なのよ、ずっと。別に慣れてるわけでもないのよ。美人なのよ。全然違うのよ、もう。ブスは、慣れただけなんだよ。ね、日常に溶け込んだだけなのよ、ブスが。美人は、 美人なのよ、ずっと。だから、まあ美人がいいよね。うん。まあね、願いが叶うならばだけどもね。うん。なんてね。まあまあ、そんなことを望めるようなね、私も人間でもないんですけどもね。言うだけならタダだからね、美人がいいって言いますけどね、私もね。あと、先月ですか。占いしてもらった時にね、女性の占い師の先生に、ね、面食いでしょ。ね。どんどん面食い狙ってっていいからって言われて。ね、後押しもされてるから。まあね、面食いでやらせていただけますけども、私ね。そんなんでさ、だからちょっと麻雀動画見たりとかね、してて、で、なんかそういえばと思って、ツイッターで繋がってる友人が、まあもともとリアルな友人なんだけど、ね、まあツイッターでもまだね、繋がっていて。で、その友人がツイッターで、ジャンタマっていうさ、麻雀のゲームがあるんだけど、まあ、スマホだったりとかね、パソコンとかでできるね、ジャンタマっていうのがあってさ。で、これってなんかランクがあるのよ。段位戦ってのがあって、なんか勝っていくとポイントが溜まってって、で、それによって、段位がちょっと上がっていくのよね。で、最初は、初心っていうのから始まって、ジャンシってなって、ジャンケツってなって、ジャンゴーってなってって、でなんかその後、なんかジャンセとかジャンテンとかなんかあんのかな？なんかいろいろあんだけど、友人がさ、ツイッターでさ、とうとう、ね、ジャンゴーになったっつってね、つぶやいてたわけ。すごいなと思って。ジャンタマやったことある人、だって、じゃないと分かんないかもしんないけど、まあなかなか上がんないわけよ、このランクって。で、まあ4人麻雀と3人麻雀あるんだけど、それぞれランクはちょっと別々になってて、だそれぞれでまあ混ざったりしないわけよ。その3人麻雀が得意な人とか4人麻雀が得意な人っていると思うんだけど、まあ混ざんないから、うん、だから例えば4人麻雀はね、ジャン氏だけどね、3人麻雀はジャンケツとかね、なんかそういうのがあったりとかして、でまあまあそれ統一されてないんだけど、ただね、友人はジャン5だからねと思って、で俺は一時ジャンタマやってて。まあ昔ラジオでもちょっと喋ったかもしれないけど、ジャンタマで少しやってた時期があって。で、その時は、4人麻雀は、ジャン氏で止まってて、で、3人麻雀はジャンケツまで行ってたわけよ。で、ちょうどジャンケツ上がったぐらいかな。まあ、もういいかなと思って。うん、区切りもいいしと思って、で、ジャンタマ、ちょっと全然やらなくなっちゃったのよ。結構いいのよ。まあ、これまでもね、いろんな麻雀ゲームがさ、ネットでさ、まあ、ね、やられてたけどもさ、最初はね、俺、トンプーソーってやってて。これも二十歳ぐらいの時じゃない？トンプーソーって、もっと前かな、わかんないけど。19とか二十歳ぐらいの時にトンプーソーっていうのがね、結構流行ってて、20年ぐらい前。ねえ。で、めっちゃやっててさ。で、その時俺、ハンドルネームっていうの？麻雀やってる時の名前が、無気力無感動って名前でね、やってて。変わってねえな。20年前から、無気力無感動とか。根本変わんねえんだな、人間な。ひでえな、ちょっとな。今を暗示していたんかもしれないけども、あの頃も感じたんで多分ね、無気力だな、無感動だなって思ってたね、20年前。うん、そりゃ倍生きても変わらんわな。20代の時考えてんだもんね。40だっても変わんないよね。で、そんなんでさ、トンプーソーやってて、で、その後 と、まあ、ずいぶん時は経って、よりね、パソコンとかの、まあ、環境とかも良くなってね。で、天宝っていうさ、麻雀のゲームが出たりとかして、これもすごいクオリティ高かったんだけど、衝撃を受けるクオリティだったんだよね、トンプーソーから比べると。でもいつの間にか天宝ではなくて、そのジャンタマってのはすごい人気出てきて、今ナンバーワン麻雀ゲームと言っても過言ではないと思うんだよね。この間はね、なんか麻雀の赤城とねコラボしてたりとか、今はかぐや様はこっ暮らせたいってアニメあるけど、あれとコラボしてたりとかね、まあ、結構、まあ、そういうところもね力入れたりとかするゲームなんだけど、だそんなんでさ、だから俺ね、そのじゃんけつっていうのになってさ、三人麻雀で、でそこからほぼ打たなくなって、どんぐらい経つんだろうね麻雀、ほんと一年、まあ一年とは言い過ぎかも、でも一年ぐらい打ってなかった気すんだよね、ちゃんと。それまでは結構ちょこちょこ打ってたんだよね、麻雀ね。始めたのは俺18ぐらいなのかな、友達がさ麻雀やってて、でね、赤城とかさ、あとね、うさぎとかね、まあ麻雀漫画好きな人だったらね、ビクンとするような名前ですけどもね、天とかさ、パイ族オカルティとかさ、まあ、そういうのをね見てさ、麻雀ね、さらに面白くなって、でね、家でもね、ジャンパイ買ったりとかね、麻雀マット買ったりとかしてさ、で夜な夜なね、友達とね麻雀したりとかねしてたわけ。まあでもそれは本格的に麻雀ちゃんとやった時がそれか、18ぐらいからなんだけど、その前もあったもん、中学生ぐらいからやってるもんね、スーパーファミコンとかさ、ね、スーチーパイとかねやってたもんね。でゲーセン行ったらさね、なんかホットギミックとかさね、 G テイストとかさ、いろいろ売ってたよね。まあ考えればね、いろんなの売ってたな。そうだよね、スーパーリアルマージャンとかね、まあまあまあ若い頃からね、マージャン好きだったんだな、なんだかんだね、イカサママージャンも含めね、徹夜とかもね読んでたしね、まあいろいろ面白かったんですけど、まあマージャンだ、なんだかんだでね、ずーっと売ってたんで、多分20年ぐらいね、気がつけば。別にね、そんな上手いわけではないんだけど、で、雀荘とかにもね、友達とたまーに行ったりとかね、してさ、で、やってたんだけど、ほんとこの1年ぐらいは全く麻雀してなくて、で、久しぶりにじゃあね、友達もその雀豪ってなってたからさ、じゃあ俺もちょっと雀豪を目指すかと思って。で、久しぶりに雀玉ね、ログインしてさ、で、やったわけ。全然勝てないの。こんなに打てなくなるもんかと思ってさ、なんか、そんなに、まあもちろんね、結構イケイケな麻雀しちゃうところはあるわけよ。だから、なんで場を荒らすじゃないけども、まあとはいえですよ、その、そこまでじゃなかったのよ。でも今回久しぶりにやったら、もう振り込むわ振り込むわなわけ。こんなに振り込むと思って、こんなにラストね引くと思って、だいたいね、だから前そのジャンケツね、ジャン氏からジャンケツとか上がったタイミングとかだってさ、まあ、調子いいからさ、3着取ることとかないわけよ。ね、3人麻雀とかで。だいたい2着とか1着とかが多いわけよ。で、たまーに3着引くみたいなぐらいだったんだけど。もうすごいね。だいたい3着。こんなに負けるんだと思って。打ってないとやっぱ、ダメだなと思ってさ。そりゃそうなんだよ。打ってた頃ってさ、なんか、ね、何切る問題とかさ。 ね、こういう場面で、この牌を引いてきました。じゃあ、どの牌を、ね、捨てるのが正解でしょうかみたいなさ。そういう問題集とかも、よく読んでたのよ、俺、本とかで。ね。まあ、それも、二十歳ぐらいの時だけどさ。それとか、井出陽介先生ってね、東大、出てるんだっけ、あれ、井出陽介先生ってね。わからんけど。まあ、井出陽介先生の、麻雀のね、本とかも何冊も持ってて、それも読んでたらすごい。だから、ねえ、そんなに強くはないけども、まあまあ、それなりというか、うん、普通の麻雀みたいなさ、感じでは打ってたわけよ。だけどさ、ほんとやっぱ1年打ってないとね、ここまで変わるかっていうぐらい。で、でもまあリハビリだなと思ってさ。で、ちょっと一日、打ってて、こないだ。こないだつっても、土曜日かな。ね、こないだ土曜日の休日の過ごし方はもうだからほぼ、ジャン玉、打ってたんだけど。で、なんとかね、ようやくかな。正直、もう、負けまくってランク落ちそうだったの。ね、ジャンケツから、ジャンシにね、降格しそうだったんだけど、なんとかこらえて、で、まあ、なかなかまたね、これを停滞、ね、しちゃうんだけどさ、ま、ね、ジャン5に上がるのはね、相当先かなと思うんだけど、でもちょこちょこね、やっていこうかなと思って、頭の体操にもなるじゃない。ね、こうやって麻雀とかさ、今、ほんと頭使ってないからさ、毎日。頭使ってないし、体も使ってないしで、まあ、よくないなと思って。麻雀がね、正直、上手くなったところで、なんなんって話じゃん。もう全てそうなんだけど。なんだろう、やること全てがね、今そうなっちゃってるから、ね、ふとね、思っちゃうんだよね。これ麻雀、上手くなって、なんなんとかさ。ね。物事すべてが、ね、そう見えちゃって。あんま良くないんだけど。でもまあまあね。そんな、一日で何時間もね、麻雀するわけでもなく、一日ね、ちょこちょこ。なんか気が向いた時にね、30分だ1時間ぐらいね、麻雀するみたいな頭の体操って考えればね。それも少しね、楽しみながらできる、ね、体操だからさ。ね、なんか強くなったところでもうよくわかんないけど。ね、プロ雀士になれるわけでもないしさ。ね、何なんだって話なんだけどさ。それ言ったら何もできなくなっちゃうからさ。あまり深く考えずにね。麻雀普通に楽しめばいいじゃんって。ことで、まあ、ちょっとやっていこうかなと思って。俺初めてね、初めてかなちょっとわかんないけど。まあ、ジャン玉では初めてなんだけど、役満上がってさ、なかなかゲームでね、役満なんて数値いっぱいでね、なんか役満の積み込みとかね、そんぐらいしか上がったことなかった気すんだけど。まあまあ、上がりましてね。と思ったらね、相手にね、役満振り込んじゃったりとかね、もうそんなん繰り返しなんだけどさ。まあなんかね、そんなんで、ちょっと、麻雀をね、再びやってみようかなと思って。三人麻雀ね、ちょっと慣れたら、今度4人麻雀の方にちょっと移行しようかななんて思って、うん、運が強いんだよね3人麻雀って。結構牌がすごくね偏っちゃうんだよね、うん、っていうのもあるし読みにくいのよね。そもそも読めないんだけど捨て牌とかからあんまりね。ただもうなんかもうまあ、運要素が強すぎるんだわ。三人麻雀って。だから、まあね、その辺でちょっと、まあ、揉まれて、うん、その上でね、ちょっと四人麻雀でも、ちょっと頑張ろうかな、なんて思って。ねえ、友達がね、ジャンゴになったからね、俺もちょっと追いつきたいもんね。つうわけで、ねえ、ちょっとジャン玉を少し、ね、やってみようかな、みたいなね、再開しようかな、なんてね、ちょっと思ったりしましたよ、っていうお話でございます。では、お便り ちょっといくつかいただいてるからね、読んでいきましょうか。お便りいただいてます。ラジオネームどうも僕ですさ、先日ガイアの夜明けを見てみ、見ていたら代々木上原にあるミシュラン一つ星のシェフが提供する朝食について取り上げていました。このミシュランのお店がね、シオっていうのかな、 SIO、シオの、朝定食2500円、値段は朝食としてはお高いですが、パルさんの自宅からも近く、ミシュラン一つ星というのはネタになると思いご連絡させていただきましたっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。ね、代々木上原だったらね、俺歩いて行けるからさ、近いのよ。だからね、そのミシュラン一つ星のシェフがね、提供する朝定食。朝に、2500円だって。まぁ、ちょっとね、値は張るけども、でも、まぁ、払えない金額じゃないもんね、別にね。まぁ、チェーン店とかでね、一回飲み行ったらさ、それって3000円、4000円しちゃうわけじゃん。チェーン店ですらだよ。それがさ、ミシュラン一つ星のさ、シェフが提供するさ、朝食が2500円って考えたらね、なんてリーズナブルって話ですから。いいなぁと思うんだけど、ちょっと予約とかしないといけないんかなぁ。どうなんだろう。でも今さ、もう焼きうどん生活じゃん。まあもちろんね、美味しいものは食べたいのかなぁ。自分で自分がわかんないんですけど、なんかもう食に、だからもちろん、友達とかとね、一緒に食事するってなったら、それは美味しいもん食べたいじゃん。だけど、一人で、生きる上で、なんか別になんか焼きうどん以外別にどうでもいいんだよね、と思って。なんかそんな感じになっちゃってるから良くないよな。こうやってミシュラン一つ星の、ね、食事を取ったら、変わるかな、もしかしたらね。やっぱりご飯で最高っつって。俺食べんのね、ほんと好きだからね。美味しいもの食べんの。それがさ、この1ヶ月、ほんとにもう焼きうどんしか食ってないわけよ。チキンマックナゲットと焼きうどんしか食ってないわけ。だからおかしいよね。正直。ラーメン食ってないもんね、ほんとに。その友達とね、釣り行った帰りにね、ラーメン食べたけど、もうそれ以来食ってないしさ。何にもだもんな。もっと美味しいもん食べたいなと思って生きてたのにね。今週あれ食べたい、ねえ、これ食べたいっつってさ、食べログにもいっぱいピックアップしてさ、これ今度行くぞとかさ、思って。ねえ、今週のご褒美炭水化物だっつってさ、ラーメン食べてさ、ね、遠出してさ、ねえ、並んでみたいな。もういいよと思ってね。肉の花まさでさ、ね、5パックってね、5パック158円のうどんでさ、で、もやし28円のもやしでさ、卵もね、10個入ってなんか120円ぐらいのね、卵安売りしてるの買ってさ、焼きうどん。ね、もうこれでいいよっつってね、1日晩飯200円かかってないもんね、今ね。そんな生活だからな。この朝定食ね、すごいよね。12回分の晩飯代だからね、考えてみれば、もう贅沢だな、ほんと。世の中はな、もう贅沢に支配されてるわ、ほんとに。気がつくよ、そのうち。みんなだから気づいてる人もね、もちろんいっぱいいると思うんだけど、ね、みんな分かった上で贅沢してると思うんだけど、いや、みんながみんなこうなっちゃったら日本終わっちゃうよね。焼きうどんでいいじゃんつって、ね、水道水でいいじゃんつって、ね、でね、なんか別にゴミ袋と割り箸とでマスクさえ買ってれば別にいいじゃんみたいな。あと別に何にも欲しくないしつって、全員ね、まあ、全員とは言わないけど、10分の1ぐらいの人間がね、 1000万人ぐらいがね、そんな感じになっちゃったらさ、経済破綻しちゃうよ、なんかね。それしか買わないみたいな。怖い怖い。ね、だ贅沢しなくちゃたまにはね、うん、朝定食。ちょっといけるかな。朝定食ってことは朝起きないといけないし、休みの日に起きれっかな。まあ、仕事行く前とか行けんのかな、もしかしたらね。朝だもんね。俺ちょっと遅いからさ、仕事がさ、いつもさ。だからもしかしたら仕事前に朝定食、ミシュラン一つ星の朝定食食べてから仕事行けるかもしんないな。優雅ね、そういうのもいいですね。ありがとうございます。じゃああとね、いただいてますお便り、ラジオネームサンクズさん。先週の放送で働かなくてもいいけどお金を稼ぐという発言、すごくいい表現ですね。不労所得マジで目指しましょう。勝ち組で終わるにはいかに楽してお金を稼ぐかです。まあそれを手に入れるまでの労力を働くということになるのかもしれませんが、ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。不労所得、夢見たよね、若かりし頃は。働かなくてもね、お金稼げるとかさ、いろいろ考えたけどね、あ、無理な話よな。まあ何かしら方法あるかもしんないよ。まあね、今働き方もさ、いろんな方法あるし、お金の稼ぎ方もね、いろんな方法あるからさ、何かね、一つハマれば、そんな未来はあるかもしんないけど、それでもね、やっぱ不労所得ってすごい言葉だよね。パワーワードだよね。働かないで所得だもんね。そんなことあります？と思って、何かしらしないといけないじゃん、やっぱり。不労とはいえ維持するためにはさ、ねえ、そういうなんかちょこちょこね、例えばなんかそういう仕組みを作ったとしても少しはね、メンテナンスしないといけないわけじゃん、時代に合わせてとかさ。だからまあ1日8時間9時間ね、毎日働いて週5回働くとか、そういう働き方ではなくなるかもしんないけど、まあ1日ね、1時間2時間とかね、で週に3回とか、まあそういう感じでは、まあメンテナンス程度のね、働きと。でもまあ不労所得だよね、そのぐらいまでいけばね。それを目指して頑張りますか。まあね、それこそね、その今の生活の仕方であればお金マジで使わないから、本当にお金使わないのよ。もうびっくりするぐらいお金使わないのよ。いや、これまで何に使ってたっていうと、本当飯なんだよね。食事にしか多分お金使ってなくて、その他はまあ結局俺もあんま、ね、使わないからさ、だったんだけど、その食事すらね、お金使わなくなって出るから、1ヶ月で使うお金がね、リアルな話で本当15万円あれば余裕で暮らせるわけ今。だって家賃と水道光熱費と通信費と食事じゃん。でもちろんね、まあ、保険だったりとかさ、そういうのもあったりするけど、でも結局まあ、なんか生活するってだけ考えると、まあ、15万あればさ、楽勝なわけだよね、もうね。15万いらないもんね、ほんとね。まあ、もちろん、友達と飲み行くとかさ、そういうのも考えたりとかね、すると、まあ、15万ぐらいあるとね、いいなと思うけど、なくてもいけるじゃん。リアルに12とか。でも、今の生活なら維持できると思うのよ。この家賃でもね、月6万5千の家賃でも。だからこの家賃を、まあ例えばね、あと2万5千とかね、3万削ったとして、10万円以内に収めることはできると思うのよね。生活費1ヶ月のね。そうするとさ、不労所得とかもさ、昔だったらね、その まあ、月、ね、20万円欲しいとかさ、不労所得であったらいいなとかさ、30万円あったらいいなとか、あったけど、リアル10万でいいとするじゃん。でもダメか。ね、保険があるもんな。働いてれば、ね、その保険とかね、年金とか天引きされるからあれだけどさ。だからまあ、プラス3万ぐらい考えないといけないんかね。でも10万だったらば13万ぐらいあれば生活できるというところなんでね、月13万稼ぐ不労所得というかを目指して生きる、そういうのもありだよな。どうせさ、今さ、何も目標もないわけ、人生のどうなりたいとか、そういう理想像もないし未来もないわけね。だからその不労所得ね、月13万稼ぐ、だからまあ年間でも150、60万あればやっていけるから、多分あのもちろん引っ越しとかしてたよ、今のね、家賃ではなくてもっと安いところに住んだりとかしてっていうことなんだけど、でもね、年150万あればいいってことはね、そういうなんかね、お金の稼ぎ方というかね、すればいいわけじゃん。だからそこ目指して、月13万ぐらいの稼ぎを目指して、なんか副業ですかね、とか考えるのもいいのかね。まあ、この時代特にね、いろんなね、多様性がありますからね。まあ、なんかそんなこともね。だから、目標がないからさ、本当に。今。そういう意味では、ちょっとこういうのを目標に定めて、生活するっていうのも、もしかしたら、いいのかもね。精神的にもいいかもしれない、逆にね。なんかやることがあるというか、目指すところがあるっていうのはね、何もないとね、本当に何もしないからね。髪の毛切って、ね、100円ショップ行ってジャン玉やって終わっちゃうんだから、1週間が、それはまずいよね。え、来週もそうなるんだから、何もね、目標なければさ、これがもう繰り返されるだけなんだからね、一生。それは怖い話ですからね。ちょっと目標を持ってね、行きたいなと思いますけどもね。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。ショートスリーパーだったパルさんが、最近は十分な睡眠をとっていると思いますが、睡眠の十分、睡眠時間の確保の他に、睡眠の質を高めるために何かやっていますか？おすすめありますか？自分はラベンダーのアロマを使うようにしています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ラベンダーのアロマはね、その安眠効果というかね、あるもんね。いいよね。アロマな、一時俺もな、ちょっと好きだったんだよな。今もね、アロマのね、その原液みたいなね、持ってんだけどさ。でも最近全然ね、アロマ使ってないね。なんかオレンジとかね、レモンとか、ああいう方が俺好きでさ、そういうのをよく炊いてたりもしましたけどもね。ねえ、なんか睡眠ね、ほんとショートスリーパーっていうか、昔からね、中学生ぐらいからね、寝てなかったからね、あんまね。まあまあ、それのね、しわ寄せが今来てんかもしれないですけどもね。ほんと最近は、まあなんか家帰ってきてね、ご飯食べて、ね、焼きうどん食べて、YouTube 見て、ちょっとアニメ見て、で、することなくなんだよね。で、22時とか22時半とかにさ、することなくなったなぁと思って。で、ベッド横たわって。で、スマホなんていじって。で、寝落ちしちゃって。で、気づくと朝になっててみたいなね。そんなことも多々ありますけどもね。だから、あ、もうベッド、ベッドの上にいるのが最近ね、やっぱ10時間はいるよね。仕事をしてる日でもね、だいたい10時間ぐらいベッドの上だよな。 だからでも睡眠の質が上がってるわけじゃないと思うよ。もちろん、まあ電気つけっぱなしで寝落ちしちゃってる時もね、たまにありますけど、まあでも週の半分以上は電気消して寝てるんじゃない？一時ね、去年とか電気消して寝てなかったもんね。メガネかけっぱなし、電気つけっぱなし、でそのままねベッドの上でね、なんか寝ちゃってて朝起きるみたいなのがほんと1年ぐらい続いてたもんね。あれはちょっとね最悪だったんで、まあ、たまにね、たまに寝落ちしちゃってね電気つけっぱなしの時もありますけど、最近は基本的にはね電気消して寝てる気がするわ、うん、寝れちゃうからね今ね。特になんか寝つけないってことなくて眠いんだよね日々ね。ただ別にだからといって、ね、睡眠の質が高いかっていうとちょっとわかんないね。やっぱりなんか枕の方もさ、なんか首がねあんまりなんかしっくりこないなとかね、ちょっと思いながら寝てる時もあるからね、なんとも言えないんだけど、でも結局、うん、睡眠の質が若干上がったななんて思うものはやっぱマット、うん、ベッドの、まあ、上に置いてんだけど、なんだろうな、体重を分散してくれるマットみたいなあるじゃない。あれ結構何年か前に買ったんだけど、それにしてからよく眠れる、うん、本当に違うなと思って。なんかね、普通のスプリングとかのマットじゃなくて、なんか突起のあるやつあるんじゃない、突起がいっぱいあって何個のね、何百っていうさ、そういう点でさ人の体支えますせみたいなさあるじゃない。あの手のねマットレスを買って、でこれがねすごく良くて、うん、これでほんと睡眠の質というかね、なんか寝つきが良くなったというかね、気持ちいいし、なんかっていうのがあるかな。だからそのちょっと点で支えるタイプのねマットおすすめだと思うんで、うん、まあ、それが私のね一番睡眠のお供かななんて思ってますけどもね。まあ、そんな感じですね。お便りありがとうございます。じゃあ、あといただいてますお便り、読みましょうね。ラジオネーム、うん、ちょっと待ってね。ラジオネームタカさん、パルさんこんばんは。抗がんマッサージ、ジャップ火災の料金は高かったです。会員制みたいですが、初回お試しエビスで19,000円でした。初回だけ格安ですが、お金かかるのでパルさんには負担でしょうね。スペシャルウィークはリスナーと生電話とかも面白いかもしれませんよ。まだメンタルが正常じゃないみたいなので、リスナーと話してみるのはいいかと思います。そしてパルさん、頭から毛が生えないですか？でも頭も多少なりとも生えてきてるの、来てるかと思いますよ。昔より気にならなくなって、来ているのではないでしょうか。自分は胸毛、腕毛、眉毛の伸びが異常に早いです。まあゆっくり行きましょう。では番組頑張ってくださいませっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、抗がんマッサージ。ね、そう、俺見たのジャップ火災ってところだったんだけど、ね、ジャップ火災っていう抗がんマッサージの店があって、ここ高いのよ。3万円すんのよ。もう高くて。そしたらなんか初回お試しで、恵比寿で19,000円と。19,000円、玉金いじられて19,000円、抜きとかもないんだぜ。ただただ玉金いじられるだけなんだぜ。19,000円でしょ、ちょっと高いよね。でも玉金ってデリケートじゃん。そこをさ激安でってのも怖いよね。3000円でとか言われても逆にそれはそれで怖いもんね。抗がんマッサージ丁寧に扱ってよってなるもんね。3000円じゃなんか雑に扱われそうだもんね。玉 玉袋ちぎられそうだもんね。怖いもんな。だそういう保証も考えると19,000円って安いんかもしんないけどさ。ねえ、抗がんマッサージの会員制って何なんだよ。ね、パワーワードが過ぎるよね。会員制の抗がんマッサージ、すごいよね。とかね、まあちょっと考えましょうね。すごいね、ジャップ火災ってね。行ったことある人いんかね、リスナーの中でね。なかなかだよね。でね、まああと、スペシャルウィーク。ね、まあちょっとこれお金かかるからと。お金かかんないことだと、リスナーの人とね、生電話とかどうですかっていうね、お話ですけど。リスナーの方と生電話ね、まあ、スペシャルだから、ちょっとゲストってこと？なんか、今ね、そうちょっとね、触れていただいたけど、メンタルがね、まだ正常じゃないから、あんま人と喋んのがね、しんどいんだよね。億劫なのよね、結構ね。やっぱ、まあ、馴染みのね、友達とかだってさ、それでもちょっとね、喋んの、ちょっと辛いなって思う時はあるわけよ。それがさ、リスナーって、ほぼ初対面なわけじゃん。より、さ、その、使うじゃん、パワーをさ。しんどいはしんどいんだよね。でもスペシャルだからな、しんどいもしないといけないんだけどさ。とかね。あと AGA の話ね、していただいてますけどもね。やっぱ、ね、その髪の毛以外の体毛もね、めっちゃ生えんの早いよね。AGA するとね。本当に、もう腕毛、ね、指毛、ね、鼻毛、めっちゃ伸びる。ただ、胸毛だけ生えないね。もともと、産毛すら生えてないんで、多分俺、胸。だから胸毛はね、全く生えない。毛根がないところには生えないんだよ、やっぱね。で、産毛でも生えてるところはめっちゃ生える。それが AGA。ねえ、まぁ、ちょっとゆっくりね、まだ2ヶ月ぐらいだからね。こんなの半年1年やってね。さあどうだって話だからさ。そんなね、速攻性求めるものでもないので。まあ、そんな話ですね。うん、お便りありがとうございます。では、他のお話をね、ちょこちょこしていこうかしらね。意外とあるのかな。じゃあ、まあ、せっかくね、その玉転がしの話出たんでね、その金玉、ね、チンポコの話なんですけど、ね、なかなかチンポコって言わないね、40超えたおじさんね。でもいいよね。そのさ、チンコとかさ、チンポとかさ、金玉とかさ、いろんな言い方あるけど、やっぱ、チンポコが一番さ、いいよね。バカらしくて、もうなんか統一したいよね。いろんな呼び方あるからさ、チンチンとかさ。でもチンポコが一番いいよね、響き的に。なんかエロさもないよね。小学ね、中もう幼稚園生、小学生、中学生、誰が言ってもさ、でねえ、なんかホストの人が言っても、AV 男優が言っても、チンポコってさ、いやらしさがゼロだよね。誰が言っても。ねえ、いい言葉だよね。日本語って美しいよね。そういう意味では。ねえ、ね、そんなチンポコの話なんだけどさ、ねえ、なんか、先週くらいからね、まあ、言ってますけど、まあ、オナニーしないんですよ。ね、チンポコってなんかね、そういうエロくないよねって言ったね、さなかね、オナニーの話なんだけど。でもさ、なんかオナニーしないとね、なんか体に良くないじゃん。一週間に一回ぐらい抜かないとさ、ま、肉体的にね、前立腺的にあんま良くないらしいから、まあ、抜こうと。ね、あとそれをなんか、このまま抜かなくなっちゃう人生も寂しいし、そういうなんか性欲っていうのもね、維持していきたいじゃん。あんまりなんかね、興味なくなっちゃったとしてもね、立つもん立つからさ、ね、まだギンギンなわけよ。その立ちが中途半端になったとか ED になったとか、 ね、そういう勃起薬飲まないとダメだとか、そういうんじゃないのよ。なんか、ね、もう、エロいことに対して、そんなになんか興味がなくなってきたというか、この1ヶ月な、ね、波乱万丈ですな。で、なんか、今週ね、それたまたまね、そうやってなんか、おかず探ししてたわけよ。抜こうと思って。でもさ、なんか、もう、いつもだったらね、オナニーした後ってさ、なんか虚しくなるじゃん。そういういわゆる賢者タイムっていうかさ、俺何やってんだろうみたいになるじゃない。でもさ、俺なんかこんな感じあんまないんだけど、俺オナニーする前から虚しくなっちゃってさ、そんなことあると思うんだけど、なんかね、何やってんだろうと思って。あ、そもそもだからそのなんかもうエロいのがあんまりそのムラムラ来なくなってきちゃってるわけよ。そのナチュラルでね、別になんかなんだろうね、今までは自然とムラムラするじゃん、男だしね。だけどなんかもう最近おかしいからムラムラしてこないわけあんまり。だからなんかね、そういう状態だから虚しいんだよね。で、オナニーする前から虚しいっていう状態で、これオナニーした後、より虚しくなるわけじゃん。ね、なんでもない状態でもオナニーすると虚しくなるのに、する前から虚しいわけじゃん。したらさらにそこに行くわけじゃん。もう怖いよと思って。で、抜いたけど、別に変わんなかった。虚しいままだった、普通に。そこはね、特にその、レベルとかなくて、ただただ虚しい、感じだったけど。別にさ、なんつーの。まあ、好きな人がね、もうできるかどうかもわかんないですよ、今後。でもさ、本来であればさ、別に風俗行ったりとかね、AV 見たりとか、どうでもいいのよ。好きな人と、そういう行為ができる、できることが一番ね、素敵で幸せなわけであってさ。それ以外は全て虚しいわけよ。って思うのよね、私はね。だからそういうことを考えるってことは、やっぱり、ね、頑張って、ね、伴侶を探して、三千里。ね、この婚活のコーナーをね、復活させてね、今年なんとか結婚、メンタルもね、やっぱ近くに誰かがいてくれるって違うのよね、やっぱね。一人だとさ、こうなっちゃうじゃん、どうしても。特に年取ってくるとね、虚しくなってくるのよ、もう生きてるだけでさ。でもさ、隣にね、人がいてくれたりとか、それこそなんか俺よりもね、なんか弱い部分があったりとかさ、まあ、なかなかいないけどそんな人ね。もう俺が基本的に全てにおいて最弱なんだけど、でもな、時にはあるわけじゃん、弱っちゃう時とかさ、人はさ。そんな時に、あ、俺が守ってあげなきゃなみたいなさ、風にならないとね。やっぱ、あと子供ができたりとかね、やっぱ守ってあげなきゃいけない存在ができたりとか。するとさ、またちょっと違うよなと思って。だから、ね、頑張れるじゃん。わかんない。もしかして頑張れないかもしんないけど、その時になったらね。でもね、頑張るかもしんないしさ、やっぱ頑張りたいって思うかもしんないしさ。なんで、やっぱ今年結婚だよな、無理やり。ちょっと電撃結婚ね。この間だって、ヘズマリュウとか、ね、そのネットでお騒がせのさ、YouTuber とかもさ、なんか交際2ヶ月とかで結婚したでしょ。な、あるんだよ。電撃結婚。2ヶ月早えなぁ。すごいよなぁ。いや、ヘズマリュウが2ヶ月で結婚すんのはいいのよ。相手だよね。そのさ、相手ありきじゃん、結婚は。だからさ、それが成立したのがすごいよね。相手 ても2ヶ月でね、結婚なわけだからさ。いや、すごい電撃結婚ね。なんかもう企画でやるしかねえんかな、ほんと。リスナー、まあ、いないんだけど、女性リスナーって。ね。もうわかんないよ。ポッドキャストはわかんないよ。YouTube ライブで、そのライブの時も含め、ね。アーカイブの視聴も含め、男性ってゼロなんだよ。今。まあもともとね、まあ少ないは少ないですけどもね、その、ポッドキャストの方だって女性リスナーってね、何人いるかわかんないですよ。YouTube に関しては完全に男が100っていう状況なので、あ、ちょっと難しいんだけどこの企画もね、女性リスナーと結婚するとかね、まあ、もうここまでひどいね、そのさらけ出してる人間パルナイトと結婚してもいいよなんていうねリスナーいないと思うけども、そういう次元よね今ね。もしね、そのなんか電撃結婚するっつったらさ、まあ、ないけどな、それもな。でも出会いの方法がもうわかんないからな。マッチングアプリもね、なんかやれんし、うまく、やっぱいいね押せないし俺ね、もういいね押せない病なのよ昔から。で今でもそう、ね、婚活してね、今年結婚だっつってるのに押せないんだよ。だからやっぱね、ちょっと婚活パーティーとかね、ザ・シングルとか、でもね、ザ・シングルってマッチングしないじゃん。まあする人ももちろんいると思うけど、まあちょっとしにくいよね。だけど婚活パーティーって最後にマッチングがあるじゃん。そのいいなと思った人を書いてね、でカップル成立ですみたいな、そういうのあるじゃん。それってでかいよねって今改めて思うんだけど、だ今こそ婚活パーティーかもしれんが、婚活パーティーもハードル高いんだよなと思って、なんか40超えてくるとね、その年収だったりとか職業だったりとか学歴だったりとか結構そのパーティーによって求められんのよね。でももう、なんもないじゃん。学歴もないし、年収もないしっていうね、状況。で、おじさんみたいなさ。だこの状態で参加できる婚活パーティーがまあ少ないのよ。どうしましょうね。でもなんかやんなきゃな。今年やんないと本当にもうずるずるいくというかね、どうにもならんなと思うんだけど、で今日ね、ちょっとツイッターの方でね、まあリスナーの方からね、ちょっといただいてたんだけど、パルさんが結婚できないのはパルさんが悪いわけではないですよと。じゃあ何が悪いんだいっていうと、もう住んでるところが悪いとっていう話をいただいてね。その、もう、東京はもう、三人に一人の男は、生涯未婚なんだって。女性についても、四人に一人の女性は未婚なんだって。そんな時代なんだってさ。で、その中でですよ、その、生涯未婚率ランキング、ね、都道府県別のがあるの。で、これが、未婚率の1位が東京都なのよ。これもう男 32.1% で、女性も同一、東京 23.8%。 もうね、東京は結婚できないね、地域なわけですよ。じゃあ地元戻ったらってあるじゃん。東京じゃなくて埼玉は、つって埼玉男 30.2%、 2位なんだよね未婚率。だからもう東京も埼玉もダメなわけ。じゃあ私どうしたらいいんじゃいとね。沖縄だって ね、俺も昔沖縄移住計画なんてね、考えてましたから。沖縄 29.1%。第7位。ね、おかしいだろと。こんだけ都道府県あるわけですよ。ね、47都道府県ある中で、俺が、ねえ、これまで住んでいたところだったりとか、今住んでいるとことか、未来に住みたいところが、もう上位7位に入ってるわけ。こいつはしんどいなぁと思って。で、男の、その、じゃあ、未婚率の一番低いところ、言ったら、結婚一番してる県ってどこなのよっていうと、47位、滋賀県。23%。だからもう滋賀に住んだら、結婚できんのよ。46位福井。45位奈良。まあ、この辺全、全体的に 23% 台よ。だからこの辺だよね。奈良、福井、滋賀。この辺住むと結婚できると。いうことなんで、ねえ、ちょっと私もね、そうやって、低い、その、お金で、年収とかで、ね、生活をしていこうかななんていうね、そういう夢物語もね、ちょっと描いてしますから、そうすると、ちょっと、ね、やっぱり、関東じゃなくてね、少し離れたところ。ってところで、ね、奈良、福井、滋賀とかね、まあもちろん都心部はね、栄えてると思うんだけど、それさらにちょっと外れたところとかに住めばね、家賃とかも安くて、結婚もできてみたいな。そんな夢が待ってるんじゃないかしら。でも結構ね、他の県見るとね、意外と、なんだろう、大きなところもね、結婚できてんだよね。東京とか埼玉とかやっぱ関東がちょっと異常なだけで、普通に広島とかだって33位だし、兵庫とかで35位。あとは、どこだろうな、鹿児島とかね、香川とかね、なんかまあそういう、まあ岐阜とかも、いや、岐阜いいね、岐阜43位だね。とかさ、なんか場所いいところでも意外と結婚みんなしてたりとか、するんで、これもね、一つだななんて思ってますけどもね。まあ、そんなね、お話でございますけどもね。で、あとなんでこの話だったのかちょっとね、もう忘れましたけども。あと今週他に話したかったこと。ねえ。そうね。もう意外と喋ってんな。サクッといこうか。意外とあったな、いろいろね。仕事をさ、まあ、してるわけなんだけどね、私ね。うん。まあ、大概の人はみんな仕事してるんだけど。まあ、仕事がね、なんか、ずっとパソコンしてるのよ。パソコンにらめっこな仕事なのよね。キーボードカチャカチャ、マウスカチャカチャしてるわけ。で、ずっとディスプレイ見てるわけ。もうさ、目とさ、首と肩がさ、もう痛くて。やばくて。どんぐらい痛いかっていうと、まあ、仕事中も痛いじゃん。で、家帰ってきて、じゃんたまするじゃん。じゃんたましてる最中も痛くなっちゃうぐらい。そういうなんか、ね、緊張感あるじゃん、仕事ってさ、やっぱさ。で、ちょっと緊張しながら仕事やるから、特に、ね、疲労感があるけど、もう、それが残っちゃってて、家帰ってきてリラックスしてる状態でも、もう、首と肩がやばくて。そんなね、ちょっと仕事を肉体的にね、もちろん精神もやばいけども、肉体もちょっとやばくなってきてるってなって、もう、バキバキなんだよね、と思って。で、ちょっとね、今週仕事でちょっと思ったんだけど、やっぱさ、なんだろうね、安定してんのよ、今の仕事。すごく。ね、お金もね、まあそれなりに、でもらえて、で、毎日働けるわけだよね、フルタイムでね。だからさ、ね、月収としてはさ、まあまあ普通に生活できるぐらいはね、もらえるわけじゃん。で、こんな生活してればさ、 ね、節約もしてるからさ、お金もね、貯められるというかね、借金も返せるというか、そんな生活なわけよ。だけどさ、やっぱ、変化のない仕事、なわけ。毎日毎日同じことしてるわけ。そうするとさ、なんか俺一体何してんだろうって思って。もう永遠とずっとやってるわけよ。同じ作業。まあ、同じ作業ではないんだけど、そんな、まあ、微妙にちょっと表現は、難しいんだけど、全く同じことをしてるかってそういうわけじゃないんだけど、ただその、範囲ってあるじゃん。だから新しいことしましょうとか企画しましょうとかそういうんじゃなくてさ、もうこっからここまでの範囲の、で、なんていう、ことで、イレギュラーは多少あるかもしんないけど、基本的にはある程度想定される範囲内でのことしか起きないような仕事なわけ。で、新しいことも特にないと。だから今言ったら、変化のない仕事なわけよ。それを毎日毎日、ね、8時間やってるわけ。通って。ね。時間が来たら、同じようなことしてるわけ。朝ね、修行になりました。マウスカチカチ。ね。パソコンガチャガチャ。ディスプレイ見てます。で、3時間だ、4時間経ったらお昼休み。1時間休憩して、帰ってきて。ね。マウスカチカチ。ね。キーボードガチャガチャ。ディスプレイ見て。で、そこからね、4時間だ、5時間経って、終わり。何やってんだろうと思って、これ毎日だぜ。なんかもう、もう仕事しながら思ってるもんね。仕事しながら俺は一体何をしているんだろうと思って仕事してるもんね。なんかやばいなと思って。そんな最近なんだよね。どう？みんなの仕事は。変化、ないとさ、なんか、辛くない？ま、変化あったらあったで仕事って辛いじゃん。で、新しいことがあるとさ、それ、イレギュラーなわけだしさ。で、またね、なんかその慣れてないことをまたするわけだからさ、それもさ、ストレスになるわけなんだけど、ないものねだりなんだよね、それはね。だけど、怖いよね。本当にそのある程度の範疇の中で起きる出来事を毎日8時間週5回やり続けるっていうだけ。何これと思って。だからやっぱね、刺激がね、欲しいんだよね。って思った。刺激がなさすぎんの、今人生で。って思うね。だからさ、ちょっと引っ越し、ね、さっきもね、ちょっと、だ結婚しやすいね、県とか、話したけど、やっぱ引っ越しかな、なんてちょっと思ったりもしたな。だって、ね、俺いつもさ、2年に1回ぐらい引っ越ししてたんで、今までずっと。長くても4年。ね、池袋の西口に住んでた時は4年かな、住んでたけどさ。でも、もう今の渋谷、4年過ぎたんだよね。やばいよ。本当に。でも刺激がないのよ。だから、多分、なんだろうね、本能で引っ越ししてたんかもしんないね。飽きちゃうんだよ、2年ぐらい経つと。変化がなくて。で、刺激が欲しくて引っ越ししてたんで、多分ね。だからね、ほんと何回もね、やっぱ引っ越ししてるしさ。で、新しい土地行くとやっぱさ、楽しいじゃん。そのね、通勤とかですらさ、道が違うし、行くお店とかもさ、スーパーですらさ、違ってくるしさ。で、散歩しても全然違う風景だしさ、道もわかんないしとかさ。 で、やべ、慣れんのに1年ぐらいかかるじゃない。だから、で、慣れた後でまたね、散策したりとかして、また1年ぐらいです。ちょうど2年ぐらいがいいのよね。で、慣れるのよ。で、その頃にまた引っ越しして、また新しい刺激をっていうのが、やっぱ一番いいんかなと思って。で、今のところもう4年住んでんじゃん。なんにもないよ。新しい発見が。ね、渋谷っていうね、大都会住んでんのに、何にもすることないもん。まあ、歩いて渋谷行けるし、電車乗ってね、新宿もね、すぐ行けるんだけど、何にもすることない。街に出ても。もう、飽きちゃってるもんね。新しい発見ゼロだもんね。やっぱり、4年ぐらい、ね、同じところにいるとさ。だ、それこそ、なんか、ね、違う県に行くのも一つだし、例えば、まあ、都内だとしてもだよ。もう、まあ、家賃がめっちゃ安い方とかでさ、八王子とかね、その西東京の方とかね、行くってのもありだなと思って。やっぱ新しい土地って、新鮮だからさ、それだけで楽しいし、毎日がね、だって部屋も新しいしさ、慣れない部屋じゃん、なんか。刺激があるよね、ちょっとね。ワクワクするもんね。って思う。だからね、そういうのも必要だなと思ってさ、ただもう引っ越しすんのめんどくせんだよなと思って。昔はね、引っ越しすんのもそんな苦じゃなかったけど、今めっちゃめんどくさいもんね、引っ越しすんのね。荷物とかね、段ボールにまとめんのはめんどくさいもんね。ああ、めんどくさい。ねでも引っ越しな、だからもう沖縄にね、潔くね、もう全部ね、今持ってる荷物、まあ、ある程度はね、実家に送っちゃって、あと全部処分しちゃって、でも沖縄行くみたいなね、ぐらい思い切らないといけないタイミングかもしれんね。とかなんかいろんな、ちょっと刺激が欲しい。刺激的な毎日にしないともうダメだわ、本当に。ねえ、ほんとみんな刺激ありますか？生きてて。もう刺激ないとこんなになっちゃうからさ。ちょっと悪いことでもね、刺激が欲しいよ俺は。ないよりあった方がいいからね、ほんとね、なんてちょっと思ったりとかすんだけどさ、まあ、ちょっと変な方向行かなければ一番いいんだけどね。まあ、そんな刺激が欲しい、刺激が欲しいとね思っておりますけどもね。まあ、そんな感じかな。じゃあ、あとちょっと一つ思ったこと、まあね、今コロナってのもあるからさ、なかなかね、なんつうのかな、人ともね、会いにくいしとかさ、マスクもしてるしとかさ、そのいろいろあんだけど、なんか閉塞感、すげえなと思って、ね。よく言われるじゃないな、コロナね、関係でね、閉塞感がどうのとかさ、やっぱ、まあもう、現代病じゃないけどさ、みんなちょっと心がね、少しなんか、暗くなってるというかさ、出かけらんないとかね、いろいろあると思うんだけど、そういう閉塞感もあるのかもしんないんだけど、なんかね、社会に閉じ込められてるなと思って、そんな感じが今しててさ、なんか抜け出せないよね、なんかね、もう死ぬまでさ、もう同じことの繰り返しじゃん。さっきの仕事もそうだけど、怖いよね。何にも変わらない仕事を毎日して、焼きうどん食べて、寝て、ね。なんかもう、この、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるずーっと同じところを永久に歩き続けるっていうかさ。で、それ死ぬまでやるみたいなさ、感じじゃん。なんか閉じ込められてんね、完全に。ハムスターがさ、なんか、車輪の中ずっと走ったりするんじゃない？あんな感じよ。走っても走っても場所変わんないみたいなさ。なんか閉じ込められてんなぁと思って。だどうしたらそのね、まあ、言ったらね、ロバート清崎こと、ね、金持ち父さんは言いました。ね。ラットレースから抜け出しなさいってね。だからね、やっぱこの、 まあ、お金のね、話のラットレースってわけじゃないんだけど、あれ、その人生のラットレースっていうかさ、なんか、ね、やっぱり、まあ、イレギュラーなことを求めてるのか、刺激を求めてるのかはわかんないけど、だ安定がいいっていう人もちろんいるじゃん。ね、安定を求めてみたいなのあるけどさ、俺やっぱ安定とか求めない人間なのかな。安定しちゃうとこうなっちゃうんだよ、多分。同じことの繰り返しだからさ。そうするとね、同じじゃん。1年後も同じじゃん。10年後も同じじゃん。死ぬまで同じじゃん。じゃあ別に死んでもいいじゃんみたいになっちゃうじゃん。だから先が読めないことじゃないとさ、逆に辛くなっちゃうのかなーなんて思って。なんかすごいね、閉じ込められてるから、なんかちょっと突き抜けたいよね。少し、ぐるぐるぐるぐるしてないで。ほんと毎日何してんだろうと思ってるもんね、最近ね。同じことだけして。まあ、かといって新しいことしてもさ、じゃあ何かになれんのかって言うともうなれないじゃん。それもしんどいよね。いろんなこと挑戦してきてさ、ねえ、なかなかうまくいかなくてさ。で、結局ね、今からじゃあなんかのプロになれんのとか。なれないじゃん。ね、芸術家になれんの？なれないじゃん。才能もね、努力もね、ないし。とか。なんかまあ諦めちゃってるじゃない。だからさ、何もやれないし、始めらんないし。かといって毎日は同じことの繰り返しだし、みたいな。ね、積んどるなーと思ってさ。とか、そんなこと思ってね、そんな中、ふと、毎日毎日ね、何してんだろうって思った時に、ふと毎日毎日と思って、そう、なんかさ、話長えな俺な、なんだかんだな。ね、あのたい焼きくんってあるじゃん、泳げたい焼きくん。なんかその歌詞を思い出してさ、ね、毎日毎日僕らは鉄板のつってね、上で焼かれて嫌になっちゃうよ。なんか現代のね、社会というかさ、こういうなんか毎日何も変化がないというかね、まあ、社畜じゃないけどさ、なんかもう日々変わんないことをね、ずっとやってるような、そんな人間に向けてさ、歌われてるね、やつなのかなと思って。なんかその子供向けのね、歌ではあるけども、なんか今ね、年取ってから聞くとさ、すげえ、響くよねと思って。ほんとだよ。ね、なんか店のおじさんとさ、喧嘩して海に逃げ込むわけじゃない。ね、もう毎日毎日鉄板の上で焼かれてんだけど、もうちょっとつってね、同じことの繰り返しだよこれっつって、生きてるか死んでるか分かんねえよっつって、でもまあ上司なのか分かんないけどね、で店のおじさんと喧嘩して、もうまあ他のね会社に行くのかね、自営業を始めるのか、はたまたね沖縄に行っちゃったのか分かんないけどさ、ね、まあそんな話じゃないもん、そうやってなんか捉えればさ。でもね、まあなかなかうまくいかないよねっつってね、結局で、なんだかんだね、最後なんかどっか知らないね、釣りのおじさんにね釣られてさ、で美味しく食べられちゃうみたいな感じだけどさ、なんかね、ちょっと思ったわ。ちょっと自分を重ねてみたらね、泳げたい焼きくん結構ね来るよねと思って。だからなんかね、変化のない毎日だとね、そりゃ海に逃げ込んじゃうよ、たまには。つってもな、俺のな、このな、毎日毎日なんて言ってんのはまだ5ヶ月の話なんだよね。ほんと5ヶ月で頭おかしくなっちゃうんだもんな。 そりゃあね、3年ぐらいが限界よ、俺。一つの会社に勤めんの。ダメだ、やっぱ新しいことしないとな。耐えらんないだ。よくこのラジオ持ってるよ、13年。毎週毎週ね。大して変わらん話してんのにさ。そういう意味ではね、なんか、このラジオというかね、なんかこういうおしゃべりがね、なんか突破口になってくれたらすごくいいなと思うけどもね、続くことだからね、これがね。続くことだし、なんか、何かしらね、毎週やってね、お話ししてたわけだから。まあそういう意味ではね、なんか、そこに対する努力というかさ、労力というか、はかけられるものだったりするからさ。ねえ、なんかなんないですか？このラジオでね。なんてことでね、ラジオトークやってみようなんつってね、意気込んだはいいもののね、本当に三日坊主で終わっちゃったしね。今、喋ることもないじゃん、ラジオトークでさ。延々とこのね、なんか、今もう社会の閉塞感がとかさ、そんな話もできないじゃん、ラジオトークで。できんのかな？ちょっとわかんないね。もうなんか、みんな楽しそうなラジオをさ、求めてるじゃん。ラジオトークなんて特にね。だからさ、生きるのも死ぬのも関係ないみたいな。変わんないじゃないか、みたいな。同じことをして、みたいな。そんな話はなかなかなぁなんて思ったりするんだけどさ。まあ、そんなね。まあ、よかったら、それ、泳げたいやきくんのね、歌詞、ね、改めてちょっとね、見てみると、なんか、ちょっと発見があるかもしれませんよ、なんて話、でした。じゃあ、もうちょっとお時間結構来てるね。なんだかんだ2時間半くらい喋ってるんかしら。じゃあ、他に喋りたいこと、ね、まだ喋んのって話なんだけど。そう、足の爪切りたいんだよね。切れよ。でも死のもの言わずに切れよって話なんだけど、もうさ、足の爪って切るのめんどくさくないと思って。指の爪はさ、手のね、手の爪はさ、まあ、そんなにね、まあ、もちろんちょっと伸びちゃう時あるけど、まあ、でも言っても切ろうと思ったらさ、まあ、パパッと切れんじゃない。でも足の爪ってさ、その足だからさ、切りづらいのもあるし、あとなんか足の爪って硬いじゃん。なんかあと伸びんの早いんだよね。だからなんか足の爪切りたいなーなんて思って、ずーっと思ってんだけど、ずーっと切ってない。もう伸びきってっかね、本当にね。毎日足の爪切りてーなーと思って生きてる今。でも多分今日も切らない、いい加減ね、爪剥がれちゃうからね、伸ばしすぎちゃうとね。だからね、まあ明日ライブがあるからね、ちょっと万全のためにもね、爪の足の爪切っとかないといけないなって思ってんだけど、まあそんな話だったりとか、あとはね、まあ最後この話して終わろうか。最初に話せるって話なんだけど、5月5日ね、ゴールデンウィークありましたけど、子供の日だったじゃない、5月5日って。したらさ、母親からさ、 LINE が来て、なんかまあ、昔ね、俺ちっちゃい頃とかね、やっぱ子供の日とかはさ、その兜とかさ、なんかねえ、あれなんていうの、鯉のぼりとかさ、そういうなんかね、出してもらったりとかしてたわけなんだけど、今回ね、今年ね、ちょっと実家でね、その兜とかね、鯉のぼりとかなんか出したらしくてさ、でそれの写真が送られてきてさ、なんかね、親もね、寂しいのよ、少し。こうやってコロナで全然会えないからさ、もう2年ぐらい会ってないからさ、で年取るわけじゃん、お互いに。で俺正直親にはね、愛されてるのよ。こういうの言うのも変な話だけど、まあ、大概子供はみんな愛されてるじゃない、親に。でうちもね、他の家と変わらず愛されてるわけで、今になっても愛されてるわけね、年取っておじさんになっても愛されてるわけだからさ、なんかそんなのね、 写真が送られてきてさ、で子供の日だねみたいなね、来るわけで、そんな話もあったりとかしつつで、3日後ぐらいかね、5月8日この母の日があるんだよね。で母の日だからさ、でもね、ここ何年かぐらい前はね、ずっと母の日にね、プレゼントというかね、送ったりとか、父の日とかにもね、送ったりとかしてたんだけど、まあ、コロナになってからね、まあ、お金もないのも一つなんだけど、まあ、母親があまり、外の人とあんま会いたくないというかね、コロナが怖いから。だから、配達員の人とかともあんま会いたくなさそうなんだよね。だから、で、外からのね、そういう、まあ、菌じゃないけども、ウイルスとかね、そのあんまちょっと気にしてるっぽいから、っていう二つの理由からね、まあ、この2年ぐらい、何も送ってないのよね、俺ね。でも、ね、せめてね、と思って。まあ、LINE で、ね、母の日、だね、おめでとう、みたいな。ぐらいのね、LINE はしたんだけど。でも、それでもさ、やっぱ母親はね、喜んでくれるわけ。それは別に、なんか、喜んだふりとかじゃなくて、多分普通に喜んでると思うのよ。それは、ね、まあ、愛されてるわけじゃん、俺もね。で、愛してる息子から、なんでもいいのよ、結局。まあ、もちろんね、物が来たらそれはそれで嬉しいし、なんだけど。でもまあなんかそうやって、ね、LINE でも一言、ね、来るだけでも、まあ嬉しいわけよ、親としてはね。だからさ、なんかそんなのを見るとさ、親孝行、したいな、ちょっと思ったりすんだよな。特になんか、この閉塞感の中、で全然会えてなくて、ね。とか考えると、まあ父もね母もね両方愛してくれてるわけなんだけどさ、ねえ、親もね年取ってさ、先がねそんな長いわけでもないじゃない。健康だよすごく二人とも。父親に関しては多分今74とかなのかな、なんだけど見えないよ74とかには。パワフルよ本当に。まあ、会ってないから分かんないけどね、最近はね。だけどさ、もう分かんないもんね。って思うと、やっぱ親孝行したいなぁ、なんて思って、ね、親孝行したい時にね、親はなしなんて言うからさ、ほんとでもそうだよなぁ、と思って。だから、なんかなぁ、地元帰るのもね、まあ、実家に暮らすかどうか分かんないとしても、でもね、なんだかんだで実家に帰ってきて一緒に暮らすっていうのは一つの幸せの形なんだよねとも思うのよ。お互いに面倒なことは増えるじゃん。ね、もう20年ぐらい一緒に暮らしてないわけだしさ。なんだけどそれでもやっぱ肉親と一緒に生活するってすごく尊いことじゃない？だからさ、ねえ、まあ、一緒に暮らすなり、ね、そのストレスを軽減するんであれば、本当に近くに住むとかね、同じ町内とかに住むとかさ。で、まあ、ご飯は一緒に食べようとかさ。それでもすごい幸せだよね。親孝行だと思うんだよ。親にご飯を作らせようが、ね、食事代をね、全部出してもらおうが、それだとしてもよ。でも幸せだと思うのよ。って思うのよね。だからさ、なんかね、些細なね、ことですけどもね、そうやってなんか、子供の日のね、時に LINE が来たりとかね、母の日に LINE 送ったりとかね。まあそういうところからちょっと考えるところもあるんだけど、でもやっぱなんかもう少しね、親孝行。もちろん俺がね、結婚したりとかね、定職に就くというか、ね、今よりも、ね、じゃあ、まあ、他のなんか、正社員になるとかね。もしくはまだ独立してね。それでなんか、ちゃんと、利益を上げてね、生活できるとかさ。なんかいろんな形あると思うけど、 とかさ、なんかね、そういうの見せられたらね、一番いいんだろうけどさ、安心させてあげるとかね。でもそれも一つの、ね、親孝行ではあるけどもね、結婚して子供の見せたりとかもあるしさ、だけど、まあ、やっぱ、一緒に過ごす時間をやっぱり多く持つっていうのが、何よりの、親孝行なのかなーなんて、思うよね。もちろん安心したいと思うけどもね、ずっと心配しながらね、親は亡くなっていくと思うんでね、俺のことを見てね。それはとても親不孝だなと思うけども、それでもだよ。やっぱり、ねえ、こいつは結婚しねえな、子供も作んねえな、なんて思ってね、定職にもつかねえな、つって。でもまあまあ、ね、一緒にいる時間がね、一番尊いって思うのよね。これは別に俺だけの話じゃなくて、やっぱだから家族っていうのはそういうもんだなって、多分どこの家庭もね、まあもちろんなんだろう、そうじゃない家庭ももちろんあると思うけども、大きいね大部分の家庭がさ、やっぱなんだかんだでね、愛があってさ、でね、と思うんだよな。だからちょっと親孝行ねするために地元帰るか。まあ地元埼玉だからな、結婚もなできない県ランキング2位だしな、家賃も高えしな、意外とな1万円ぐらいしか変わんねえしな、とか思っちゃうけどな。まあまあ、なんかそんなこと考えましたって話。親孝行してえなって思うわ、思うけどな、思うけど、やっぱまあ、めんどくせえはあるのよね。なんか、肉親だからこそのね、めんどくせえみたいなのあったりするじゃない、やっぱり。だからね、やっぱり一緒に暮らすっていう、もうそのなんか生活の一部になっちゃうのが一番いいんだよね、なんて思ったりしますね。親孝行して、ちょっとでも長くね、一緒の時間作りてえな、なんてちょっと思うな。やっぱ人が喜んでくれることでね、自分が満たされるというかさ、あるじゃん。特に今みたいなね、メンタルだとさ、もう自分で自分を満たすことがもうできなくなってっからさ、人の喜びを見てね、自分を満たすしかないじゃない。だからね、親が喜んでくれたら嬉しいしさ。ね、やっぱ顔出すだけでも喜ぶじゃん。ね、昔そうだったでしょ？おじいちゃんとかおばあちゃんとかさ。ね、遊び行ってさ。ね、その孫が来るだけで喜ぶじゃない。そういう感じなのよ、多分ね。息子が来るだけで喜ぶのよね、もうね。そういう次元よ。だからな、ね、せめてね、それがね、年に一回ね、お正月とかね、あと、なんか、お墓参りとかさ、だか年に一回、二回、三回ぐらいしか会ってなかったけど、それでもね、少ないななんて思いつつもさ、会ってたわけなんだけどさ、ここ二年ぐらい会ってないからな、やっぱな。それ良くないな、なんて思って。ね。で、こういう時にね、なんか本当に会えないでね、会えないまま終わっちゃうみたいなことも年齢的にはあるからさ、だから親孝行な、したいよな。どうだ？ね、リスナーのね、みんなもさ、もう大概俺と近いじゃん、年齢多分。わからんけどもさ。でも若い人ももちろんいるし、もっと歳いってる人もいるだろうけども、まあ同年代も結構いると思うんだけどさ。親孝行な、顔見せるだけでもな、したいけどな、コロナがな、早く収束してくんねえとな、できねえから。しんどいよな。ほんとな。なんか、一緒にね、親と旅行行くとかってのも、またしんどいじゃん、それもさ。特にね、俺が金出せるわけでもないしさ、そんなさ。ね、お金も別にね、全額負担できますよってわけでもないし、じゃあ車出せますよとかって、そういうわけでもないしさ、運転するのもね、危ねえしさ。 だからね、そういう旅行も行けんしなぁと思って。だからね、ほんとだから実家に顔出してね、で、母親に飯作ってもらってね、もう意外とうめぇなぁとか言ってね、うん、懐かしい味すんなぁとか言ってね、で、飯食うぐらいが、一番幸せなんだよなぁ。ちょっとね、思う、今日この頃でございます。もうよくわかんねえ話しちゃった最後にな。まあ、そんな感じでね、今日終わりましょう。ね、なんだこれ。ね、いいんです。ね、こんな日もあります。ね、もうこんなね、1ヶ月間はあります。メンタルブレイクして、来週でちょうど1ヶ月ぐらいなのかな。もうでも ほぼ1ヶ月だね。もう今日ぐらいでね。来週スペシャルウィークなんで。ねえ、ちょっと、完全復活目指してね。もうこっから一週間ね。まあ、明日、新天地開闢集団ジグザグのね、ライブでね、なんとか、復活したいと思いますんでね。来週お楽しみにということで、来週は5月の16日の月曜日。またね、22時からね、YouTube ライブの方でね、生配信でね、収録していきたいと思いますんでね。よかったら、遊びに来ていただきたいと思います。もちろんポッドキャストでもね配信いたしますんでね、まあ楽しみにしていただけたらと思うんですけどもね、まあそんなところでしょうかね。来週何するんでしょうかね。金玉か、もう金玉ぐらいしかねえんだよなネタがな。あとなんか前説の方でね、ちょっと上がったアイデアでおむつってなったけどね。おむつってなんじゃいなって話なんだけど。おむつ買ってくるか、アテント。なあ、どうするの？ねえ、アテント買って、おじいちゃんつって。ねえ、なんか横漏れしないよ、サイドギャザーよ、つってね。そんな、41歳のおじさんの放送どうする？おむつしながら放送して。ねえ。いや、わかんねえわ。一週間後はわかんねえけどもね、何にもネタがなかったらね、もうよくわかんねえことするしかないからね。もう金玉いじりながらね、おむつして、で、鼻毛抜くみたいな、そんな感じになっちゃうからね。もうカオスですけどもね。まあまあ、ちょっと来週の俺にね、託して、今日は終わりにしたいと思います。ね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。